北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃい。
いやー、ですね、引っ越しがちょっと間近でございまして、私。
はい。
まあ、段ボールに囲まれながらね、暮らしてるわけですけれども。
ついに、家出ですか？
そうなんですよ。もうね、妻に、追い出されましてね、現在路上生活、そういうわけじゃないんですよ。ようやくね、建ててる家が完成しましたので、はい、近々にはね、引っ越しで、まあ、慌ただしくしてるんですけれども、今日はね、賑やかになっていきたいということで、ゲストの方二人をお呼びしておりますよ。お一方目、毎度おなじみ、ジダラクサイさんです。こんばんは。
こんばん
は。何ですか？なんか、奥歯に物が挟まったような。はい。よろしくお願いいたします。
お
もう一方は、前回から引き続きのご登場ですね。ドビムシさんです。今夜もよろしくお願いいたします。まとめに返事できるのがおらんのか、うちのこの店は。本当にもうしょうがないです。ね、何ですか。最近のね、トピックですとね、ジダラクサイさんと私のね、手元にはですね、現在、大変分厚い例の本がね、届いたということで。はい、ちょっと。
大百科かな？
大百科じゃないですよ。はい。ね、ちょくちょくお話はしてましたけれども、ついに発売になりましたね。ゴブリンスレイヤー TRPG ということで、こちらはですね、はい、TRPG のルールブック、今手元にあるんですけど、ジダラクサイさんも手元に今ありますよね。限定版ですか？はい。ちょっとまともに話してくださいよ。進まないじゃないですか。もう。
そうだね。しょうがないな。
しょうがない。
今回の話だからいろいろとモノマネしてたのに。まあいいでしょう。うん。
あ、そういうことか。やっと分かったよ。すいません、一人で。
遅いな。
一人で気づきませんでした。ですね。まだ続けてるよ。ですね。まあ、これは GA 文庫ですね。ソフトバンク、で出している文庫版ですけれども、いやなかなかのボリュームでね、これね、
これはあれですね、ファイナルファンタジー3に出てくる学者の武器ですね。
いや文庫版のね、 TRPG のルールブックをね、久々に買ったんです。はい。で、当たり前なんですけど、まあ今はね、横書きなんだなーなんていうね。はい。で、あと、開き方が、逆ですよね。こう、昔のルールブックとね。はい。どうしてもね、慣れないね、これは。
マグナルクにも、あれだよね、殴る武器の本ってあったよね。
ああ、ありましたね。
僕も政治を使ってたんで、はい、結構愛用してました。
本で殴るという。
本で殴るっていう。
でね、まあね、ちょっとこれを、まあ、もしかしたら使ってですね、愚者級ファミリーのメンバーで、セッションなんかもね、やってみたいな、なんて話もチラッとしてるんですけども。
やります、やります。絶対やります。僕はそれで散財してるんで。
限定版買ってますからね、ジダラクサイさんはね。どうです？こう、ざっと見て、こう、どんな印象をお持ちです？ジダラクサイさんなんかは。
いいね、シンプルで。
うん、いや、本当になんて言うんですか。余計な、こう、あまりゴテゴテした、付録みたいなのがなくて、非常にルールブックに徹してると言いますかね。
うん、熱いのにシンプルなんだ。
うん。
はい。いわゆるデータがいっぱい詰まってて、いわゆる、アーキタイプって言われてるような、ものも使えるんですけども、フルスクラッチっていう、うん、こういうのを作りたいなっていう時には、すごく、いろんなものが出せる。例えば、ファイターを作るにしたとしても、こういうファイターがやりたい、ああいうファイターがやりたいっていう味付けを非常にしやすくなってるんですけれども、システム的には非常にシンプルなので、
うん、
その選択肢が多いというだけで、キャラシーに書くデータはそんなに多くないんですよ。パッと見て、あ、これこういう選手だねっていうのが分かるようになってるので。
そうですね。はい。はい、 ですから、まあ、最近のね、流行りとしては、まあ、なんて言うんですか、とっつきやすくするために、最初にね、簡単な、まあ、リプレイみたいなのが載ってたり、まあ、あるいはストーリーテリング方式にして、ルールをわかりやすく説明しているルールブックも今多いんですけども、まあ、非常にこう、なんていうのかな、オーソドックス、オールドスクールな、TRPG のシステムブックに仕上がっていて、僕もすごいね、好ましく思ってますね。はい。ですから、これ、まあ、マスターも買いますよね、これね。マスター？ん？じゃないですよ。買ってくださいよ、マスターも。ぜひ、ルールブックはね。はい。ですね、まあ、非常にね、設定資料集的な読み方ができる、ルールブックですね、これはね。うん。で、網羅的に、ゴブリンスレイヤーの世界観であったりとか、宗教観とか、そういったものもね、かなり詳しく載ってますので、まあ、TRPG として実際にプレイングに使う否かは別として、ファンの方であったら僕は一冊持っていても、損はないのかなという印象を持っています。はい。ですので、ぜひね、マスターもドビムシさんにも買っていただきたいなということで。ね。通常版はね、そんな高くないで、なんかすごい、反応が鈍いな。大丈夫か？ね。通常版は、税込み1080円で、非常に内容としては盛りだくさんで、1080円、十分元が取れるものになっているかと思いますので、ぜひね、買ってみてください。まあ、イラストはね、そんな多くないですけどね。うん、何ですか？
はい、イラストは多くないですけどね。でもまあいいですよ。はい、こういうのは。こういうのを、うん、こういうのが大好き。
うん、僕、だからこれ多分ね。
なんちゃらキラークロニクルよりはいいかな。
なんちゃらキラークロニクル。ですね。なんていうの、多分ね、まあ、ゴブリンスレイヤーの、まあ、作者さんのこだわりだと思うんですけど、あえて多分、そういうイラストとかを抑えめにして、非常に資料としてリファレンスしやすい作りにしてると思うんですよね。うん。だから、こう、辞書みたいにちゃんと、こう、小口に印もついてますし、うん。非常に参照しやすい、うん、昔ながらの TRPG のルールブックですよ。言ってみれば。
うん。
うん。
ね、ロードスを読んでるような、こう、ロードスのルールブックを読んでるかのような感じが、非常にしていいですね。
そうですね。
良いですね。いいですね。非常にね、良い。
これはいいね。
やっぱこれね、うん、やっぱり好きなんだろうなっていうのがよくわかる。
うんうん。
呪文の携帯とかを見てもね。
うん。わかるわかる、うん。で、僕は通常版を購入したんですが、ジダラクサイさんはね、豪華限定版購入ということで、主な特典としてどういうものがついていたんですか？
はい、一応ね、巻末の方にキャラクターシートついてるんですよ。まあ、アドバンチャーシートということで、キャラクターシートついているんですけれども、うん、限定版の方はですね、はい、特別版の、ちょっと分厚い、なんだろうな、用紙じゃないですけども、まあ、パピルスみたいな感じの、ちょっと分厚い紙でできたキャラクターシートがついてます。
いいな
ぁ。はい。まあ、使いませんけどね。コピー、うんうん、それをコピーして使うんですけど。
はいはいはい、はい。
とても雰囲気が出てるのと、あとマスタースクリーンですね。各種、ルールのサマリーがついているマスタースクリーンがついてます。これ非常に便利です。
いやー、いいですね。ゲームマスターとしては、やっぱりマスタースクリーンはね、そのゲーム専用のものがあると大変助かるということで。はい、まあ、TRPG ご存知ない方はマスタースクリーンって言われてね、ピンとこないかもしれませんが、まあ、いわゆるこう、ゲームマスターというのがね、こう、ダイスで様々な判定をするんですけれども、それがまあ、あまりプレイヤーに見えてしまうと具合が悪いというシチュエーションが多々あるということで、まあ、手元のそのダイスを転がすときに目隠しをしておきたい。あるいは、ゲームマスターが手元にシナリオのメモとかね、参照したい資料を置いているときに、それがプレイヤーに見えないように目隠しをするための、まあ、そういう、なんていうのかな、ついたてみたいなものって言っていいのかな。はい。そういうものがね、うん、ありまして、これを マスタースクリーンって言うんですよね。うん。
はい、そうですね。まあ、そうですね。もうちょっとわかりやすく言うと、早弁するときに隠す、辞書みたいなもんです。本当、前、机の前に立てる。
まあね。
で、あれで手元を隠してて、ゲームマスターしか見ちゃいけない資料とか、サイコロの目、伏せておきたいサイコロの目なんかをその中で振って、やるっていうことですね。
そうですね。で、これがね、はい、2種類に分かれましてね、非常に美麗なイラスト、その TRPG の雰囲気を表しているかのようなグラフィック中心のマスタースクリーンと、あくまで実用ベースで、判定の時に使うサマリーであったりとか、そういうものがこう、ついている、まあ、ものに対別できるんですよね。 で、当然このゴブリンスレイヤー TRPG のマスタースクリーンというのは後者の現実的というか非常に実用的なマスタースクリーンということで。
はい、そうですね。うん、あのいろんなあのマス、ルールのサマリーが書いてあります。
うんうん、
非常にね使いやすい、作りになっていますので、ぜひともね、あのゲームマスターの方はあのリアルでやりたい方いらっしゃれば、限定版買った方がスムーズにできます。
うん、
あのこれは別にリアルにやりたいという場合だけではなく、ネットでやる場合も結局サマリーがまとまっててくれているので非常に見やすいです。
そうですよね。やっぱマスタリングする上で頻繁に参照するであろう、はい、まあチャートだったりとかね、そういうものがやっぱりこうすぐスクリーン上で見られるというのは便利ですので、
はい、はい、ですね。で、あとはあの限定版の特典としましてはですね、限定版、限定のあのシナリオが付属しています。
うんうんうん。
で、あとサイコロですね。
はいはいはい。
6面体のサイコロが2個。で、あとは、ゴブリンスレイヤーの、まあ、フィギュアが1個くっついてますと。
はいはいはい。いいですね。
はい。
ですからね、昨今のね、こう、TRPG の中でも非常に、まあ、実用重視、あるいはちょっとこう、まあ、質実貢献と言ったら言い過ぎかもしれませんけども、まあ、そういう非常に真面目な作られ方をしているシステムだなという印象を持っています。
はい。ちょっとね、あの、明日にビビるかもしれませんけど、基本的にはデータブックになってますので。
そうですね。うん、うん。
はい。あの、ルールそのものは決して難しくありません。パッと見て、これちょっと理解すればすぐにわかるようになってます。そうでなからですね、ゲームマスタリーマガジンというのがおそらく近くにあるか、もしくはその買っていただくと、そちらの方にリプレイが載っていますので、それを読んでいただけると非常にわかりやすくルールが理解できるかと思いますので、こちらの方で。はい、
うん。
軽い宣伝のようなものを入れさせていただきます。
まあね、普段から TRPG にたしなんでいる方はもちろん、このゴブリンスレイヤーのもしファンであるならば、このルールブックを買って、TRPG にチャレンジしてみるのもまた一興というところでしょうかね。はい、ということで本日はね、ゴブリンスレイヤー TRPG のお話をさせていただきましたけれども、本日の、本編ではですね、予告しておりましたように、現在、ネットフリックスで、話題沸騰というと言い過ぎなのかな。まあ非常に実はね注目をされている作品ということで、リラックマとカオルさんというですね、こちらの作品につきまして、まあおじさん4人が集まってワイワイお話をしてみるという、企画でございますので、こちらの方も楽しみにしていただければと思います。それでは本日も、ジダラクサイさん、ドビムシさん、そしてマスターどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
戻ったな。はい、それではね、本日は、ネットフリックス 作品、リラックマとカオルさんということでお話をしていきたいなと思っているんですけれども、はい、マスター、僕はね、リラックマっていうキャラクターはもちろん知ってたんです。うん。
はい。
知ってたんですけれども、いつどのようにこう生まれたのかとか、全然その辺の詳しいことは存じ上げないんですよ。
はいはい。
うんうんうん。ですので、まあ、リラックマとカオルさんの話をする前にですね、リラックマってそもそも何なのってあたり、その辺からちょっと教えていただいてもよろしいでしょうかね。
はい。ですね、まあ、リラックマは、
うん、
まあ、3X っていうところがね、
はい、
作ってるキャラクター商品のキャラクター。
うん、
で、近藤亜希さんという方、
はい、
のデザインの、うん、まあ、クマなんですよね。
はいはいはい。
うん、で、まあ、ちょっと大きめなショッピングセンターなんかに行くとね、
うん、
まあ、ファンシーな、ぬいぐるみだとかが置いてあるようなところに行くと、まあ、大抵置いてあると思うんですよ。なんか茶色のクマと、
はいはいはい、
ちょっとピンクっぽい、子グマと、うん、あと、さらにちっちゃい黄色い鳥と、みたいなね、はいはいはい、あのシリーズです。で、3X でこのリラックマっていうのが最初に登場したのが2003年ということなので、
あ、もう結構経ちますね。
ですから今年で16年目、
うん、
で 去年あたりかな、あの15周年のアニバーサリーみたいなこともね、はいはい、リラックス 3X の方ではやっていたと、いうことで、まあ、あの当然ね、ぬいぐるみそれから、いろんなキャラクター商品が、まあ、出てまして、
はい、
で今全国に何店舗あるのかな、あのリラックマストアっていうねお店まであるっていう。
ああ、そうなんですね、はい、もうせあります。それはもうリラックマグッズ専門店ってことですか。
専門店ですね。 3X が展開するあのリラックマのキャラクター商品、まあ実際にはね、あの 3X で扱うキャラクターも若干置いてあったりはするんだけど、
あ、他にもやっぱりあるんですね。
うん、基本的にはリラックマばっかりの、うん、キャラクター商品、まあ文房具だったりぬいぐるみだったり、
うん、
食べ物だったり飲み物だったり、はいはいはい、いろんなものがあるんだけど、それこそ携帯グッズとかね、
はいはいはい、
そういうものを扱ってるショップが全国にありまして、北海道にもね、うん、札幌にあのリラックマショップがあります。
ほう、
リラックマストアか、
うん、
僕も何回も行ってます。
何回も行ってるんですね。
はい、行ってますよ。札幌行くたびに寄ってますから、
ね、へー、好きですね、はい、
結構好きなんですよねリラックマは。
はいはいはいはい、うん、どうなんですか。
で、まあ僕もね、商売的な話っていうのは全然分かんなかったんで、
はい、
まあ、これを機会にちょっとウィキペディアも覗いてみたんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっと古い集計で10年くらい前の集計になっちゃうんですけど、はいはい、2009年の集計で、うん、全商品の総売上が、うん、もうその時点で1000億円と。
10年前で1000億円。
10年前で
1000億円。すごいですね。
で、アイテムの総数は約1万点。
はあ、
でうち自社キャラクターは800種、
うん、
でライセンシー契約は120社、
あ、じゃあ
ということで、
うんうんうんうん、
うん、あのライセンス契約でいろんなところでそのリラックマのキャラクター商品を出していると。
ああ、なるほど。
だからよくよく考えると、例えばあの島村みたいなところに行くとね、
うんうん
うんうん、あのリラックマ柄のなんかそのタオルケットが売っていたりとか、
ありますよね、はい、
フェイスタオルが売っていたりとか、まあ、靴下があったりとかね、
うん、あの僕見たことあるのコンビニでなんかこう、うん、冬になって肉まんあんまんみたいなところになんか、はいはい、リラックマの顔のなんか
リラックマンってやつありましたね。
そうそうそう、ありましたよね、うん、あれなんかもまあ多分 3X さんが直で作ってるわけではなくてライセンス系を受けた、うんうん、まあ、食品メーカーあたりが作ってるんでしょうね、
うん
うん、
あとコンビニ系だとまあ有名っていうかよくやってるのがあのローソンがね、
うん、そうなのよ。そうそう、
ポイント集めるとあの皿がもらえたりとか。
今ね、そう、僕ね、それの話をしたかったんですよ。で、はいはい、僕いつも買い物のたびにポンタカード出してるんで、はい、なんかいつの間にかね、全然意識してなかったんですけど、勝手になんかリラックマのスタンプが溜まってるんですよ。
はいはいはい。
うんうん。で今ね、70何個溜まってるんだよ。
すごいすごい。確か40ポイントでなんか皿かなんかもらえ
る。そうそうそう。で90ポイントとかで、うん、保冷バッグくれるっていうんですよリラックマ。でね、
はいはい、
うん、だからどれにしようかなと思って実物も、ローソンに飾ってあるから見ているんですけど、
はい、
結構物もしっかりしてるし、まあ、かわいいしね、うんうん、ちょっと今ね密かな僕の楽しみなんですよ、何買えようかなと思ってねそうそうそうそう、はいはいはい、そういうのもあったりしますよね。い
や、ローソンのね、うん、景品のリラックマグッズはね、
うん、
正直ちょっとポイントが厳しくなったんですよね。
あ、
前はもっと緩くって、
ね、へえ、
25ポイントとか30ポイントでなんかもらえたりしてたんだけど、
結構ハードルが低かったんですね、
うん、だけど今はちょっとやっぱり結構辛いんでしょうね、だから、うん、少しポイントのこうハードルが上がっちゃって少し引き換えはしにくくはなっちゃったんだけども、
あ、なるほど、うん
うん、でもうちにもねサラダのカップだのいろいろありますよ。
はいはいはいはい。
で、そんなリラックマなんですけど、うん、まあ、そういうキャラクター商品だけじゃなくて、
はい、
本もいっぱい出てましたね。
いや、これはね僕もよく知ってますよ、うんうん、
まあ、本屋さんだからね、
はいはい、
で先ほどのそのウィキペディアの情報によれば、うん、その2009年の集計ですけど、
うん、
その時点での関連書籍の総売上は273万部。
これはねすごいんですよ、273万部っていうのはねなかなか出る数字じゃないですよ、と人気の作品であってもね、
はいはい、うん、で、まあ、いわゆる単行本と言っていいようなその リラックマの方ももちろんあるんですけど、はい、その他に、うん、手芸とか、
そうそうそうそう、
料理とかそういう実用書とかも出てるんで、
あるある、幅広いですよね。
はいはい。で、まあもちろんそういうのもあるんだけど、まあメインはおそらくはあのリラックマ生活っていうタイトルがついてる、
うん、
まあ単行本って言っていいんですかね。
そうですね。
メッセージ文というか、はい。
うんうんうんうん。
これが今14巻ぐらい出てるのかな。
結構継続的に出てますよね。
出てます出てます。
うん、
はい。でこれがね、半径はそんな大きくないんですけど、
はい、
面白い本で、
うん、
どこから読んでもいいですっていう本なんですよね。
僕もねパラパラっと見たことはあるんですけど、
うん、
特にねこう物語として継続性があるものにはなってなかったように思うんですよ。
なってないです。なってない
ですよね。
パッと開いた時に、
うん、
見開きで左にイラスト、リラックマのイラストが書いてあって、
はい、
で右にそのリラックマからのっていう、メッセージが書いてあって、
うんうんうん、
で、まあ、メッセージもね、まあ、どっちかっていうとこうほっこりさせるような、
そうですね、
こうなんかちょっとこう疲れた心癒してくれるような、そんな一言がちょっと書いてあるっていう、
で、
そうですね、もちろん左側のイラストはそれに関連するようなイラストが書いてあるんだけど、
はい、
だからその日の気分でパラパラってめくってパッと開いたページを、まあ、見てくれればそれでいいみたいな感じの本っていう作りになってるんですよね、うん、
はいはいはい、
もちろん1ページ目からずっと読んでってもいいんだけど、
うん、まあ決して順番に読むことが正しいっていうような本ではなくて、それこそパラパラっとめくって目についたところだけ読んでもいいし、うん、まあ、あとはそれこそ日めくり感覚で1日1ページ読むなんていう、はいはい、そんな楽しみ方もできる本のように思いましたね、うんうん。
でこのメッセージがね、なかなかいいメッセージが多くてね、
はいはいはいはい、
うん、なかなかこう染みる言葉があったりしますよ、中にはね。
例えば何かあります、はい、こんな言葉があったとか、なんか、
ね、今ちょっと手元に実際に本を持ってきてはいないんだけれども、うん、
はい、
だからこう何て言うんだろう、こうそんなに一生懸命頑張らなくて休んでもいいんですよみたいな、
う
ん、
そうですよね、
ことがちょっと書いてあったりとか、
うんうんうんうん、
どちらかというとそのアクセク働くというか、こうアクセク、まあ、あとキーキーこう言いながら、
そうですね、
こう眉間にこうシワを寄せながら働くよりはもうちょっとゆっくり、ね、団子でも食べてお茶でも飲んでゆっくり過ごしていければいいんじゃないですかみたいなことが書いてあることが結構多くて、
まあ、まさにね、その読んで字のごとく、はい、まあ、リラックスとクマの、ね、掛け合わされたような言葉ですから、
はい、
基本的にはゆるゆるとリラックスをして肩の力を抜いてといったような、雰囲気が全体として漂ってくるようなものですよね。
そうですね、
うん、
はい、
あとは何ですか、まあ、メインになるのは多分リラックマ生活っていう本だと思うんですけど、
うん、
結構でもいろいろ出てますよね、その他にもね。
出てます出てます、
うん、
で、もうちょっとその、まあ、書籍としての、携帯をきちんと撮ってるものとなると、四クマ漫画って
言って、四クマ漫画
、はい、まあ、4コマ漫画なんですよ、
はいはいはい、
友達が出てくる四コマ漫画、うん、で、まあ、四クマ漫画なんですけど、これも何冊出てたかな、うん、結構出てて、うん、まあ、これはどちらかというと本当にそのなんかのほほんとした、はい、ほっこりするような、まあそういう四コマですよね、
うん
うん、それがまあ収録されていると、
はいはいはい、
あとは、まあ、絵本もあるんですよね、確か。
あります、あります。
うん、
割と低年齢層向けと言っていいのかな。本も。
絵本の方はね、タッチがちょっと違ってて。
そうそうそう、そうなのよ。
ちょっとパステル調のクマが描いてあるっていうね、う
ん。なんかね、手書き風の感じなんですよ。
はい、はい。
どちらかというと。うん。
まあ、あとはシールブックとかですか。
そうですね。はいはい。うん、ありますよね。まあ、
そんなところですかね、本に関しては。
うん。はい、よく売れるんですよ、このリラックマの本
って。あ、売れるんだ、やっぱり。
売れますね。やっぱ女性で、まあ、これは書籍に限った話ですけど、現場で見てますとね、やっぱね、固定ファンがいますよね。うん。で、キャラクターもので、まあ、たまに見かける光景なんですけども、そのキャラクターがついている、まあ、本だったらとにかく欲しいっていう人も結構な割合でいらっしゃるんですよ。
あの奥様系の本とかでも、そうそうそう、あの付録にリラックマの
何
とか
がついてるとか、うん、多い人気があるんですよ。例えばだから、
ね、う
ん、素敵な奥さんとかエッセとか、はいはいはい、あの辺のいわゆる主婦の読むような雑誌ですと、まあよくね、このリラックマ関係のちょっとしたキッチングッズであるとか、あるいはペットボトルカバーであるとか、そういうものってね、人気があってよく出てくるんですよね。うん。で、そういうリラックマ関係の付録がついてる時っていうのは、普段その雑誌を買わない人も買ってたりするのよね。うん。だから、あ、この人もしかしてリラックマ目当てなんじゃないかなっていう人も、まあよくお見かけしますよね。
ところで今回ゲスト2人、まあ、呼んでますけど、
はい、
ゲストの2人ってこれまで、まあ、今回の、ね、リラックマとカオルさんのともかくとして、
うん、
それ以前にリラックマってなんかこう接点があったりするのかな。
そうですね。じゃあどうしようかな、ジダラクサイさんからお伺いしましょうか。
いや、それこそマスターのお土産に持ってったぐらいしかないですけど
お土産持ってった、もう少し詳しく教えてくださいよ。
はい、マスターはですね、うん、仕事の関係で、本州に来ることがありますので、その時に、たびたび会ってるんですけれども、うん、その時の、まあ、お土産にって、かさばらない程度に、こう、リラックマのグッズだったりとかを、こう、持たせたりとか、を持たせた記憶があるぐらいですかね。一応、リラックマというキャラクターそのものは、別に今回関わらず、ずっと前から知ってはいましたけども、ただ、コリラックマとか、黄色い鳥とかっていうのは、僕は知らなかったですね。
はいはいはいはい。
存在を知らなかったです。というわけで、また戻ります。うん、
戻っちゃうんだよ。
ドビンさんはいかがですか、リラックマっていうキャラクターは。
ね。
戻った。戻ったぞ。
まあ僕も、そうですね。存在自体は知っていたけど、能動的に触れたことはないかな。
いや、まあ。男性であれば大体そうだと思うんだよね。
そうそうそう。
うん、
まあ、たまにこうね、お見かけする、見かける程度で、まあ、ね、言っちゃ悪いですけど、僕なんかの印象もね、それこそキティちゃんとか、いわゆるサンリオ系のキャラクター、うん、僕だってサンリオのキャラクターだと思ってましたからね、リラックマって。うんうんうん。
今日話して、サンリオではない、ね。
そう、今日聞いて、
サイクスな
の、サンリオじゃねえんだと思ってたんですけど、まあそのぐらいの認識ですから、まあまあよくある人気キャラクターの、一つなんだろうなぐらいの認識でしたよ、僕も。うんうんうん。
ね。
そうそうそう。だからね、まあマスターがね、まあ結構リラックマが好きだっていう話を聞いて、まあこの前聞いて、結構僕はびっくりしたんですけど、そうそうそう。まあだから今日はね、そんなマスターみたいな人も引きつけられるリラックマの魅力にちょっとね、迫ってみたいななんてことも思うんですけど、まあね、そんなリラックマですけれども、まあもちろんこのリラックマの世界というのはリラックマだけっていうことではないわけですよね。
そうですね、うん、まあさっきね、ジダラクサイさんがちょっと言ってくれましたけど、
はい、
まあキャラクター展開の中では、うんうん、いわゆるキャラクター商品、ぬいぐるみとかそういうキャラクター商品の展開の中では4キャラクターいます、
はい、ほう、
でそれが、まあ、リラックマと、
はい、
コリラックマと、
うん、
黄色い鳥と、
うん、
あと茶色い子グマっていうのがいます、
はい、ちょっとじゃあそれぞれのキャラクターについて少し教えていただいてもいいですか。
はい、はい、でまあ教えるというか実際にねどういう説明がされてるのかっていうのを読んだ方が早いと思うので、
あ、ちゃんと公式でそういう説明があるんです
か。あるんです、うん、はい、でまあ、3X のね、リラックマごゆるりサイトっていうのがありまして、
はい、
まあ、公式ホームページですわ、
うん、
でここでそれぞれのキャラクターがどういう説明をされているかっていうのをちょっと読んでみますね、
はい、
でまずリラックマ主人公、うん、主人公って言っていいんですかねでリラックマはいきなり OL のカオルさんの家にお邪魔したままお世話になり続けている着ぐるみのクマ。
着ぐるみ。
着ぐるみなんです。
びっくり。はい、まあね、はい。はいはい。これびっくりしましたよ。
中に入っているのが誰かは不明と。はい。で、ちなみにですね、リラックマは背中にチャックがついてます。
ついてますよね。そうなんです。
で、チャックを開けると、中の裏地が水玉模様なんですよね。
そうそうそう。それはね、はい、 衝撃でしたよ。はい、まあ、あの、後で話しますけど、はい。はい、
で、まあ、続けますね。うん、で、説明続けると、居候なのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日ダラダラゴロゴロしている。
はい、
リラックマの一番の関心事は、毎日のご飯とおやつらしい。まあ、ごくつぶしですわ。
ちょっとそう言っちゃうと、身も蓋もないですけど、まあまあ、やってることはそうですわね。は
い、まあ、そういうことです。だから、はい、OL のカオルさんの家に、うん、まあ、居候してるという、着ぐるみのクマという。で、こう、のんびり、のほほんと毎日を暮らしているという感じですよね。
だから、その、着ぐるみっていうことで、ちょっとびっくりする人もいるかもしれませんね、中にはね。
うんうんうん、
もう、リラックマっていう、そういう、クマのキャラクターとしか思ってない人って結構いると思うんですよ。
はい。
うん。実は着ぐるみであるというね。
着ぐるみである
という。そうなんですよ。
はい。はい、で、この、特に親子とかそういう設定があるわけではないんですけど、
はい。
まあもう一人というかもう一体というかもう一匹というか、うんうん、コリラックマというキャラクターがあります。コリラックマ。で、はい、リラックマに比べるとちっちゃくて、
うん、
色もまあ、ピンクというかベージュというかそういう白っぽい感じの可愛らしい感じの、
う
ん、
そうですね、
子グマがいるんですが、それは、まあこれもホームページの説明によると、どこからともなくやってきた白いクマの子、うん、リラックマの知り合いではなかったようだけど胸に赤いボタンがついているので本物のクマではないみたいと。
ほう。
だからこっちも本物ではないんですよね。
でも着ぐるみとは書いてないんだ。
でも書いてない。
うん。
で、コリラックマと名付けたのは黄色い鳥、
はい、
あと、いたずら大好きな元気でやんちゃな子です、
うんうん、
よくね、あのラジコン使って遊んでたりとか。
そうですね、
うん、で結構いたずらをしてそのあのリラックマ の, その着ぐるみの、まあ、服って言っちゃっていいんですかね、うん、外側になんか物を縫い付けちゃったりとか。
そうですね、
結構いろいろいたずらをやってる子ですね。
どちらかというと、はい、まああのコリラックマの方がアウトドア志向のような感じもしますね。なんかこう、
そうですね、
うん、
こうやっぱりそのなんていうか性格設定も子供っぽいというか、
うんうん
うん
うん、
そういう感じが見えますね。
はい、
はい、で、まあ、今コリラックマの説明にも出てきた今度は黄色い鳥なんですけど、
まんまですけどね、名前ね、
まんまですけどね、うん、で、実はリラックマたちが来る前からカオルさんに飼われていた黄色い鳥と。
そうなんですよね、うん、
はい、でこの辺は、まあ、リラックマとカオルさんでもちょっと出てくるんですけど、
はい、
以前は鳥かごに入っていたが、
うん、
今は勝手に出てきてで毎日ダラダラゴロゴロのリラックマを叱ったり、
うん、
いたずら好きのコリラックマにいたずらを仕掛けられたり仕掛けられたりしていると。
はいはいはい、
でこの3社の中では黄色い鳥が一番真面目で勤勉なキャラクターです。
そうですよね、しっかり者ってイメージがある、うん、
そうです。で、うん、いろいろ掃除、部屋の掃除をしたりとか、
そうそうそう、
結構綺麗好きで、
うん、
だいたいリラックマがこうゴミをその辺にポイッと捨てちゃったりとかってしてるのをなんかこう、うん、眉間にしわ寄せながら拾って歩いたりとか、リラックマに怒ったりとか、
そうそうそ
う、
そう、
ま
あ、少なくとも黄色い鳥はごくつぶしではないよ
ないですね、
うん、
ちゃんと働き者、
働いてる働いてる。
でそういう時にこう見つけた10円玉なんかを自分でこう貯金して楽しんで
るっていう一面もあって
、
ちょっとがめついところもありますよね、実はね。
はい、はい、でさっき、まあ、4人というか4キャラクターって言っても一つ最後の1キャラクターなんですけど、はい、茶色い子グマで、うん、これあんまり知らない方も多いかもしれないんですけど、
はい、
この子は2016年の登場なんで、
あ、新参なんですね、どちらかというと。
そう、新キャラなんですよ。
はいはいはい。
で、説明によると蜂蜜の森に住むコリラックマのお友達と、
うん、
でふさふさの胸毛、
はい、
ちょっとね胸に白い毛が生えてるんですよね。
へ
ー、それがワンポイント、デザイン上のワンポイントになってます。で口を開けると牙があります。で足の裏はクマの形、
うん、
なのでもしかしたら本当のクマかもしれませんね、
わ、はい、
分かりませんけど、
うん、
で体からは甘い蜂蜜の香りがしますと、
うん、
でお尻には蜂蜜がついていますということで、キャラクター的には ゴリラクマと同じくらいの、こう、ちょっと幼い感じの。
はいはいはい。
うん。ボグマちゃんという。
うん。
形ですよね。で、今、まあ実際 3X で、ぬいぐるみなんかで展開されてるのはこの、まあ4キャラクターと。
まあ、リラックマとゴリラックマと黄色い鳥っていうのは、まあ、カオルさんと一緒のところにいるキャラクターですよね。はい、で、はい、最後に出てきた茶色い子グマっていうのはカオルさんとは共にいるわけではなくて、その、まあ、蜂蜜の森というところに住んでいるということですね。
どうやらそのようですね。
そうなようですね。うん、なるほど。
はい、で、まあ、さっきから出てきてるんですが、その、キャラクター、そのキャラクター展開のキャラクターにはなっていないんですが、
うん、
その設定でもう一人その OL のカオルさんという人が出てくるんですよ、
ね、そうなんですよ。これをね、僕はリラックマとカオルさんを見るまで知らなかった、この人がいること。
はい。で、うん、このカオルさん、名前は当然これまでも出てきてはいるんですけど、
うん、
実は姿形を見せたことがこれまでなかったんですよね。
あ、やっぱりそうなんですね。
うん。うん、ただそのさっきもちょっと紹介したリラックマ生活っていう本の中では、
はい
はい、あのはっきりその、カオルさんという人がいて、そのカオルさんの家にこのリラックマとゴリラと、黄色い鳥が住んでるよということは書いてあるんですよね。
あ、ちゃんとそういう、まあ、まあ、設定というと身も蓋もないけれども、
はいはい、
名前は
キャラクターとしては紹介されてるんです、
ね、しっかりと。じゃあ初期の頃からカオルさんっていう、はい、まあ、OL さんがいるんだよっていうことはちゃんと説明はされているんだ、
はい。
で、
まあ、そのリラックマ生活ですけど、これも今14冊ぐらい出てて、
うん、はい、
まあ、続いてるんですが、この本の中でも、そのキャラクター紹介のページがあって、キャラクターがそれぞれ紹介されてるんですけど、
はい、
ここって一巻ごとに全部説明が違うんですよね。
あー、なるほど。う
ん、で、そのカオルさんに関する説明を拾ってみると、うん、1巻目のリラックマ生活のダラダラ毎日のすすめっていうやつによると、
うん、
都内で会社員をしている女性と。
ここさ、ちょっと、はい、引っかかるの、都内って書いてるんですね。
都内って書いてます。
ってことは、はい、リラックマたちは架空の、なんかこう、リラックマワールドにいるわけではなくて、
はい、
東京都にで会社員として働いている OL のカオルさんのもとに身を寄せているということが、ここで分かってしまうと。
う
ん、
ということですね。
じゃあ東京都にいるってことですね、はい、リラックマたちは、
はいはい、でそのカオルさんですけど、
うん、
日々の残業に疲れる毎日。
いや、だからさ、ちょっとこう、なんていうの、ファンシー性のかけらもないですよね、その設定的にこう、
はいはい、でまだあるんですよ、
はい、
でついついコンビニで目新しいおやつをチェックしてはダイエットを自覚するという繰り返し。
リアルリアル、ちょっとあまりにもリアルですよ、ちょっと。
はい、である日、一人暮らしのアパートに帰ったらリラックマが居座っていた。
怖い怖い怖いですよ、本当に、はい、もう。
でお気に入りのビーズクッションも取られてしまい、面倒ばかりかけるこのクマを迷惑ながらも憎めず世話していると。
迷惑は迷惑なんだ。
迷惑は迷惑なんですけど、うん、まあでも憎めないなということですよ ね、
ね。
でこの説明が、12冊目の、
はい、
よりどり緑っていう、
うん、
黄色い鳥にスポットを当てた巻があるんですが、
はい、
そこに行くとカオルさんの説明が全然変わっていて、
うん、
他の3名に比べると、
うん、
すっかり影の薄いカオルさんですが、
かわいそうだね。
きちんと家の大黒柱、
うん、
で頑張りすぎた時はクマを見て一緒に休み、たまにゴリラックマにいたずらされ、
うん、
元気が欲しいときは鳥を見て身を正す毎日と。そういう説明をされてます。
珍しいと思うんですよね、やけに具体的ですよね、こう、
うん、
で、まあ、サンリオのキャラクターとかもそうですけど、まあ、人間っぽいキャラクターって確かにいたりしますよ、その、まあ、人間かどうかは別としてね。だけど、ここまでそのなんて現実のなんか社会みたいなものにコミットするような情報ってあんまないのよね。その、だからその、なんて言うんですか。
普通はないですよね。
普通はないと思うんですよ。うん。なんか架空のね、それこそね、なんとか世界のにいるみたいな話はよく見るし、あるいはもうすっかりぼかしてしまって、ね、 都内にいますなんてことは全然言わずにね、うん、なんとなくリアルっぽい世界だけど、特に言及しないっていうのも一つの、こういうファンシーなキャラクターの設定としてはよく見るんだけれども、結構特殊だと思います、このカオルさんのこういう設定付けというのはね。うん。だからちょっと
これも
ね、
うん。だから結局その対比があるんだと思うんですよね。
はいはい、はい。
まあ、これまた後でも話をしますけれども、うん、まあ、ある意味非常にこうリアリティを持たせたカオルさんというキャラクターが、うんうん、やっぱりそれなりに辛い生活をしてるん
でしょう。そうでしょうね、うん、
だからそれを癒す存在としての、リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥、
うん、
まあ、チャイルコグマも含めての
、はいはい
は
い、
この子たちの、まあ、存在意義というのはそこにある、
うんうんうんうん、
というような位置づけにおそらくなってるんだろうなと、うん、
これはねちょっと新しいと思う。他のファンシーなキャラクターとはやっぱ一線を画する部分ですね、ここはね、
はい、うん、まあ、キャラクターはとりあえずそんなとこですか。
はい、ありがとうございます、はい、どうです、こんなキャラクターの設定を、またねちょっと、ご説明いただきましたけれども、ドビムシさんなんかどういう印象を持ちです。
やっぱりイマジナリーフレンドなのでは
いや、それを言っちゃいますこのタイミングで、後で言おうと思ったのにまあそれ今でもドビンさんがそういうことを思うっていうのはやっぱり、うん、カオルさんの設定がやっぱりあまりにも具体的で、うん、なんっていうの、そのはっきりとした癒しをリラックマたちに求めてるじゃないですか、もう書いちゃってるから、
ね、
そうそうそうそうね、頑張りすぎた時はクマを見て一緒に休み、コリラックマにいたずらされて元気が欲しい時は鳥を見て身を正す毎日って言っちゃってるからね、うん、
うん、
ここがやっぱ大きな違いだと思うんですよ、それまでのキャラクター。これまでのキャラクターってわざわざここまで言わないですよ、そのキャラクターたちと触れ合うキャラクターだって、だって、うん、そんなことわざわざ言わなくたってそうしてきたんだもんだって、
うん、うん、
だけどもう設定とこのリラックマたちの世界観の中にカオルさんがいて、カオルさんが現にリラックマたちを見て癒されてるんですよっていうことまでもう公式で言っちゃってるっていうところがまあ面白いというか新しい、うん、
ね、
そうそうそう、だからドビンさんが今ちょっとドキッとすることを言いましたけど、それはあながち高等なんていうのかな、うんうん、的外れでもない気がするんですよね実は、
うん、
うん、
なんかこうキャラ設定をこう今ずーっと聞いてて頭の後ろの方がゾワゾワゾワっとくるんですね
まあ後でまたちょっとねお伺いしますけど、ジダラクサイさんなんかどういう印象を持ちです、こんなキャラクターの設定なんか聞きますと。
うん、
いやいやだから、ね、
もう先に感想言っちゃっていいのかな。
いいですよ、
そのアニメ見た感想。
はいはい、どうぞ。
うん、辛い。
むせるわ。すいません、本当に。いやいや、わかるけどね。うん、
これ、アニメ1話が10分足らずなんですよ。あ、10分ちょっとか。
うん、
足らずじゃないですね、うん。10分ちょっとなんですけども、俺、これのね、何話かを見るのを分かんなかったんだけど、何話かを見るのに3回休憩を挟んだんで僕は。
いや、
あ、無理ですって言ってピッと止めて、
あのねいや、これ後でもう少し突っ込んで話をしますけど、リラックマのカオルさんっていう作品はね、なかなかに現実を生きる我々にとってみると結構ぐっと来させられる描写があるよ、やっぱり。
こう、歯応えあるよね。
歯応えある。うん。
歯応えあるよね。
少なくとも、だらーっと流し見して、あー、癒されるっていう類の作品ではない。うん、うん、実は。
そうそう。
ミラックマドカオルさんって。そうなんですよ。うん。まあね、ちょっとカオルさんの今回のこの公式の説明とか設定を、まあ、ね、お聞きになった皆さんはこの時点でちょっと不穏な空気はもしかしたら感じ取られるかもしれませんけれども。じゃあ、いよいよね、リラックマとカオルさんの話をしていきたいんだけれども、いや、 あの、ネズミさんからね、写真を1枚いただきましてね、はい、結構今、この、ネットフリックスで展開しているリラックマとカオルさんって、結構プロモーション力入れてるのよね、実はね。
そうですね。
うん。
で、あの、ゴールデンウィークの間は、すごくでっかいクマも実際に、うん、あれどこだっけ、新宿だっけ、どっかの駅に、
はいはいはい、
なんか置いてあって写真撮ったりできたんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、
うん、
でネズミさんは渋谷駅で多分自分で撮ったと思うんですけど、
はいはい、
あのスクランブル交差点のね、まあ反対側から渋谷駅を望むような、うん、まあところで写真撮ってるんですけど、 JR
これ右側東急だよね。
そうそうそう、東急です、東急です、
東急だよね。
そうで、JR 渋谷駅の、まあもうその、渋谷駅っていう、まあ看板の真下ですよ。ドーンとこう、
なんて、
20メーターぐらいあんのかな、これ、もしかしたら。
かなりありますよ、
ね。かなりのデカさで、そう、リラックマとカオルさん、ネットフリックスっていうことで、リラックマとカオルさんの、まあ大きな、そういう写真付きでね、うん、
だってこれ横幅だけだったら西野カナよりでかいよ。
本当ですね。上の方に西野カナの、広告もあるんですけど、横幅それより大きいですからね。
大きいです、大きいです。
いや、だからかなり力入れてるんですよ、ネットフリックスも。うんうんうん。これはすんごい目立ちますよね。うん。まあ、ね、あと何ですか、ちょっとツイッターとかでもネットでも話題になりましたけども、電車の中吊り広告とかも結構、
あ、なんか電車をジャックしたりとかもしてる
んですね。そうそうそう、そうなんですよ。だから、かなりプロモーションにも今力を入れている作品だということで、じゃあそんなね、リラックマとカオルさんの、まあ、まずはその概要的な部分からちょっと改めて、マスターにお伺いしていきましょうかね。
はい、はい、うん。で、まあ、ネットフリックスでね、今回、はい、まあ、めでたくなのか、ね、残念にもなのか、その辺はよくわかりませんけど、まあ、シリーズものとして、ネットフリックスオリジナルシリーズとして、うん、リラックマを、まあ、フィッシャーしたリラックマとカオルさんという作品が作られたと。
はい。
はい。で、もちろん今年公開でね。はい。で、ものとしては、ストップモーションアニメといって、
うん、
まあ、お人形さんを、はい、まあ、ちょっとずつ動かして、まあ、ショットを撮りながらつなげていくというタイプの、うん、まあ、アニメーションであると、
はい
はい、で現在公開されているのは恐ろしいことにシーズン1って書いてあってで、全13話と、
はい
はい、全13話あります、うん、で、まあ、さっきジダルクさんが言ってくれましたけど、1話あたりは確か11分とか12分とか、うんうん、そのぐらいなので、
はい、
うん、まあ、だから2時間ちょっとですか、全部見終わるのに、ね、まあ、連続で見れる、はい、見ることができればね、
うんうん、
はい、まあ、人によってはそこまで一気に 見るだけの、産地がないかもしれませんけど、
はい
はい、で、なんかね、どうも世界展開してるみたいで、
ほう、
音声が、
うん、
まあ、日本語もちろんあります、
はい、
であと英語と、うん、なぜかポルトガル語、
はい、
で字幕の方は、まあ、日本語と英語とポルトガル語の他に、
うん、
簡体字の中国語と韓国語、
すごいですよね、
があるということで、まあ、世界的に、まあ、うん、発信してるんでしょうね、おそらく、うん、はい、で、じゃあどういうスタッフが手掛けて作ってるのかっていうことなんですけど、はい、うん、制作会社はドワーフ、
はいはいはい、
でこれ僕よく知らなかったんですけど、うん、NHK のどーもくんっていうキャラクターのアニメーションなんかも手掛けてるところだそうです。
なるほど。
はい。で、監督さんはこのドワーフ所属なのかな、小林雅人さんかな、はい、はい、で、脚本が荻上直子さ
ん
という方で、
う
ん、この方はなんかいろんなところで賞を取られたりしてるという、うん、
有名な人ですよ。
うん、自らも監督さんもやるし、
そうそうそう、
脚本家もやるという方で、うん、代表作としてはカモメ食堂とか、はいはいはい、
うん、
彼らが本気で編むときはとか、
そうですね、どちらかというとこう、ね、女性にこう響くような、作品をこう、うん、多く手掛けられているような印象がありますね、はい
はい、 で、まあもちろんね、クリエイティブアドバイザーとしては元々のデザイナーである、うん、まあ生みの親である近藤亜希さんが加わっていて、はい、まあもちろん制作著作は 3X、うん、で、3X の、まあ、リラックマチームというところが監修で入っていると、
はい、
はい、いうことです。で、実際に見てみると、
はいはいはい、
まあタイトルがリラックマとカオルさんというふうになってるんですが、うん、
はい、
基本的に、それぞれのお話は、
うん、
カオルさんの生活を中心に、うん、まあ、描かれていて、
そうなんですよね、
はい、うん、リラックマが主人公では正直ない、
そうですね、
と言えるかと思いますね。
物語、まあ、ここの4人はみんな見てるんですけど、物語がね、リラックマ中心で動かないんですよ。カオルさんのその日々の暮らし、仕事とかも含めた、そこがあくまで、メインであって、これはね、結構親って思う人もいますよね、こう。
はい。
うん。
だから、なんだっけ、携帯アプリかなんかで、その、はい、これまでリラックマのものが出てたりとか、
うん、
あと、3DS かなんかでも、リラックマのゲームって出てるんですけど、
はいはいはい、
そういうのはもちろんカオルさんとかは出てこなくて、リラックマが本当になんかのほほんとしてるっていう感じのゲームが出てたりだったんだけど、それがパッと、まあ、こうやってアニメになったら、
うん、
主人公が突然カオルさんになっていたと。
いやー、だから僕みたいにリラックマってクマたちだけの話ってなんとなくぼんやり思ってた人からすると、なんか唐突に出てきたイメージがあるんですよ、カオルさんって。
はいはい。
うん。だけれども、マスターみたいにもともとね、このキャラクターのことが好きで、いろいろしてる人からすると、まあ、設定上はちゃんと昔からいるんだよっていうことですもんね。
そうですね。
うん。はい、だけど、要は、容姿とかは全然出てこなかったと。
うん、うん。
それは今回初めて露出したのかな、そういう意味とはっきり。
そうですね。だから、その、例えば、背中だけ見えるとか。
はいはいはい。
声だけ聞こえるということではなく、
うん、
もうキャラクターとしてカオルさんというキャラクターがもうデザインされ、
うん、
実際に画面の中で動き、喋、うん、り、
そうですね、
話が進んでいく。
トムとジェリーのメイドさんみたいな感じになってないってことですよね。
ではないです、
ね。まあ、足だけとか手だけってことじゃないってことですよね、はい、うん。じゃあどうですか、そんな、まあ、主人公と言ってもいいカオルさんっていうのはどういう方なのか、はい、この動画で、
はい、
ちょっとおさらいしていきましょうか。
はい、でもちろん、これまでの、 その、本とかの設定でいけば、
うん、
まあ、さっきもちょっと言いましたけど、都内の OL と。
そうですね、うん、都内ってところです。
そのぐらいの設定しかなかったんですけど、うん、
はい、
今回のリラックマとカオルさんの12話を全部見ていくと、はい、あ、13話かを見ていくと結構いろんなことが分かってくるというか読み取れてくるんですよね、
は
い、
うんうん、
でまずカオルさんはサメ島物産という、
うんうんうん、
会社に、まあ、勤めておられると。
サメ島ですね。
サメ島物産、
またすごい名前だけどな。
はい、で、この会社あれ、うん、もう1話からだったかな。
はい、1話からですね。
あんまり業績が思わしくない。
そうなのよ、うん、
はい。で、新入社員は今年は取りません。
そう、
ボーナスも皆さん一律 10% カットですみたいな。
せちがらい、せちがらいよ。
そういう会社に現在お勤めの OL さんであると。
まあどちらかというと元気がなくなってきてる感じですもんね、会社としてはね、
はいはい、で、設定的には、
うん、
確か25歳ってカオルさんは25歳っていう設定っぽいんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
それぐらいの感じはします。もうちょっと上にも見えなくもないけどね、う
ん、ただ実際その職場のシーンもあるんですけど、うん、職場のシーンを見ると、まあ、事務所なんですけど、うんうん、
はい、
でどうも事務屋さんっぽいんですけどね、カオルさんって、うんうんうん、事務屋さんっぽいんですけど、その職場の中の席っていうのが、
うん、
課長さんが部屋の一番奥、
はいはい、
まあ、窓際に座っておられるんですよね、うんうん、で真ん中に、まあ、僕ら島って言うんですけど、
はい、
机をこう寄せて集めて、
うん、
こう向かい合わせに 4つぐらい机が並んでるのかな。
はいはいはい。
うん、で、こう島、僕ら島ってよく言うんですけど、
うん、
で、その島の中で、
うん、
課長に近い席なんですよね。
ほう。
で、これって、まあ、その会社によっても違うと思うんですけど、
うん、
僕なんかの感覚だと、
うん、
そこって、いわゆる係長の席なんですよね。
はあ、そういうもんなんですか。全然僕はよくわかんないんだけど、はい、その辺は。
そういうもんなんですよ、
はあ。
課長さんの席があって、その近くが次に偉い人みたいな。
でも離れてましたよね、その島自体は。
もちろん離れてます、離れてます。
うんうん、くっついてはいなかったですよね、課長さんの席と、
うんうん。課長さんはあくまで課長さんなので、
うん、
おそらく事務所の部屋の中では一番偉い人なんですよ。
うん、デスクが独立してました、してます
よね。そうです、独立してるんです。うんうん、だから、そういう人は独立して机が置いてあって、その他の人はまとめて机が置いてあるんだけど、うん、その中でも、はい、その課長さんに近い席の人っていうのは、その島の中では偉い人なんですよ。
ああ、そういうもんなんですね。
うん。
はい。
で、そうなると、いや、わかりませんよ。わかりませんけど、うん、主任なり、
うん、
係長なりっていうポストにもしかしたらついてるかもしれない。
まあ、仕事の、なんていうんですか、こう、職場のシーンなんかを見ると、うん、まあ、OL さんのあの島の中では割とこう長いのかなっていう印象は確かに受けるん
ですね。そうですね。で、それなりにキャリアはありそうという。うんうん、で、なんかこう、まあ、言葉の端々に、まあ、なんか仕事は任されてるっぽいなという。
そうですね。うん。
感じはあります。
はい。
はい。で、まあ、勤務態度はどうやら真面目ならしいと。
うんうん、
うん、
うん。
で、他の若いね、女の子のことを仕事できないからなみたいなことを言ったりもするので、
はいはいはいはい、
本人はそれなりに仕事もできるし、自分の仕事っぷりにそれなりに自信も持ってるんじゃないかなという気はします。
そう、うん、そういう印象を持ちましたね、
うん、だから25歳っていう設定があるんですけど、
うん、
僕はもっと上に見えたんですよね。
僕もそうなんですよ、うん、ま、ちょっと下手したら30が片足突っ込んでもおかしくないぐらいの、
うん、
雰囲気はまとってたような気がしてね。
はい。
うん、
はい。
うん、
で、まあこれも非常にゲスな見方なんですけど、
うん、
給料は意外といいんじゃないかなと。
ほう。それは、なぜ？
まず、まあ、うん、あんまりその高くなさそうなアパートには住んではいるんですけど、
はいはいはい。
まあ本人はボロいと言わずにアンティークって言ってますけどね。で、そういうアパートには住んではいるんですけど、
うん、
どう考えても小食ではないリラックマとかを養っていけていて、
そうですね。
で、かつ、何話でしたっけ、うん、ちょっといろいろ買い物をしちゃうっていう話があって、
はいはいはい。
月末にそのカードの引き落としの、まあ、明細が来るんですけど、
うん、
その、1枚で来てるんで、もちろん1枚っていうか1社のカード会社だと思うんですけど、
はい、
その決済額が65万いってるんですよね。
一月でね。
一月で。
なかなかです
ね。それって、ちゃんと審査通ってるってことなんで。
限度額100万ぐらいはあるんだね。
うん、だから少なくても、よくある、例えば20万ぐらいの限度額のカードとかっていうことではない。
そうね。そういうことだね。だってあれ、
だから
限度額超えなくても、月の決済が多額だと結構止まったりするんでしょ、はい、なんか。
止まるはずですよ。
ね、ですよね。ちょっと、うん、今月やけに多いなっていう時は、クレジット会社から確認が入ったりすることってあるみたいだから。
うん。
うん。うん、
まあ今はね、ほら、不正仕様とかもあるから。
そうそうそう。でも65万、うん、そこで紙で初めて気づいた風だったから、多分もう、はい、ノーチェックで多分65万月一月使っちゃってるんだもんね。
そういうことです。
ってことは、はい、結構な余震があるってことだよね、確かにね。うんうんうんうん。
だから、まあ、その、鮫島物産がどの程度業績悪いかは分かりませんけど、それでも一応ボーナスは出てるという話だったし。はいはい、
そうですね。
まあまあ、それなりに、まあ、役職付きではないにしろ、
うん、
まあ、それなりに重宝されてる人なんでしょうから。
そうですね。うん、
まあ、都内ということもあれば、それなりに、まあお金はいただいているのかなと。
これ今リラックマの話してるんですよね。
ですよ。
リラックマの話してる時、いや余震が結構ありますよね、カオルさん。そんなすごい話してますけどね。はいはいはい
はい。
はい、
で、まあ続けますけど、
うん、
どうやら字は綺麗なようだと。
あ、そうそうそう。うん。
うん。 で、あの、職場から出す郵便物の宛名書きを、カオルさんが課長から頼むよって言われるシーンがあって、
ね、
君の書く字で出すと評判いいんだよね、みたいな。
そうね。
かなり調子のいい感じで言われてましたけど。うん。でも、まあ、本人は、まあ、プラスに受け取って、まあ、それを書くっていう感じなんでしょうけど。
そうですね。
うん。で、あと、お友達と、その、花見に行くっていう。
第1回ですよ。
ことで、はい。で、その、カオルさんが作る料理を楽しみにしてるって友達が言うもんだから、一生懸命料理を作る。
うんうん。
ということで、おそらく料理もそれなりに上手なんだろうと。
ですよね。ホットケーキもうまく焼けるみたいだし、うん、
はい。
うん。多分器用な方だと思うんですよ、料理に関しては。
ただ、ちょっと引っかかるのは、
はい。
先ほどの字が綺麗というのも、
うん。
お弁当を楽しみにしているっていうのも、うん、他の人から言われてるんですよね。
そうですね、
うん、だからうまいことをおだてられて
そうですね
いいようにやらされてるっていう可能性もなきにしもあらずです。
それはあるかもしれないね、
はい、うん、はい、その辺の性格の良さというかは後でまた出てきちゃうんですけど、うん、
はい、
なんかちょっと人がいいというかね、
うん、
うん、騙されやすいというか、そういうところはまた別のところで出てきちゃうんですけど、
うん、
で、まあね、イラックマ、コリラックマ、黄色い鳥を養ってるっていうぐらいなんで、
はい、
まあ優しくて面倒見がいいと、
うん、
はい、で、リラックマとカオルさんの中ではこのクマたちだけではなく、その同じアパートに住むあのお母さんがおそらく忙しくってなかなか帰ってこない、うんうんうん、時雄くんという少年がいてね。
そうですね。
で、彼が非常に寂しそうにしているのを見て、その子にもご飯を作ってあげるっていう、
はい、
でリラックマたちと一緒にテーブルを囲んでご飯を食べるというシーンがあるので。
そうでしたね。
だから非常に優しくて面倒見がいいという、
うん、
あの最近の人だとちょっと考えられない。
そうですね、なかなかね、東京のね OL の一人暮らしという、まあ、シチュエーションを考えても、まあなかなか実際にはお目にかからないタイプの面倒見の良さ、お人よしっていうところはありますよね。
そうですね。で、今日日ね、あの、よそ様の子にご飯食べさせたなんて言ったら逆に問題になる可能性
がある。そうそうそうそう。そうなんですよね。
はい、はい、うん。まあまあ、そこはまあフィクションの世界なんで、
うん、
あの、そのまま受け取ってみると、まあ優しくて面倒見がいいのかなと。
はい。
まあ当然ね、あの、ご飯食べさせるだけの余裕もあると、
うん、
いうことが言えるのかなと思うんですよね。はい、
うん、
で、まあ、さっきもちょこっと言いましたけど、住んでるアパートが非常に古臭くって、
うんうんうん、
部屋も大して綺麗ではない、あの綺麗にはしてるんですけど、うん、掃除はそこそこ、まあ、黄色い鳥もいるので行き届いてるんだけど、うん、綺麗な部屋ではない、
ま
あ、本人に言わせると
元はね、うん、
はい、古ぼけた、古びた、
うん
うん、まあ、本人はアンティークって言ってますけど、
うん、ちょっと不思議な建物ですよね。
だから本人はだからそういう面からいくとアンティークの物件とか、
うん、
なんかそういう家具とか、
はい、
そういうものが好きなのかなっていうのがまあ読み取れると、う
ん、気に入って住んでいる節がありますからね。
はい、はい、で、まあ、そうやって毎日働いてるんですけど、
はい、
あの友人関係どうかなっていうところを見てみると、うんうん、どうも学生時代、大学だと思うんですけど、大学からの付き合いの、はい、まあ、女友達が今も仲良くしている友達が何人かいると、
はい、
はい、で、まあ、なんかこう LINE っぽいそのメッセージアプリでお互いやり取りをグループを作ってやり取りをしているという
、うんうんうん、
ところが見えます、
はい、
ただその友達をいろいろ見ていくと、のっぱりっぱり仕事をしてる、
そうそうそう、
キャリアウーマンっぽい、
うん、
今日も仕事終わんないみたいな感じの子とか、
うん、はい、
あとはなんか何年ぶりかで彼氏ができても彼氏一直線みたいな子がいたりとか、
はいはいはい、
あとはなんか人気の主婦ブロガーみたいな人がいたりとか、
この辺も現代的ですよね、うん、
はい、はい、でなんか本出しちゃったりとかテレビ出ちゃったりとかしてるような、
そうそうそう
そう、友達がいるっていう、
うん、
でなんかこうそういうのを見ていくと、カオルさん以外のお友達はいわゆるあのリア充の人がなんか多そう。
そうですね。まあ、各方面で、なんか活躍しているような印象がありましたよね。
はい。はい、 で、残念ながら今、カオルさん本人は、まあ、お一人様、
はい、
で、まあ、恋愛経験はどうもそれなりにこれまではあったっぽいんですけど、
うん、
今は、まあ、お一人様と、
はい、
ただやっぱりその結婚する友達が出てきたりとか、そういうのを見てるとやっぱり年齢も年齢なんで、
はい、
まあ、若干そういうのを見て焦りを感じてる風はあると。
そうなのよね、ちょっとやっぱりそういうのは感じますよね。だから、はい、だからやっぱそういうところも感じてもなんかね、みそじなんじゃねえのかなとかね、いろいろね、
そうそうそう、ちょっと思っちゃいますよね、うん、
ちょっと本人も焦ってるじゃないですか、やっぱり
焦ってますね、
うん、うん、ねえ、こんなクマたちと暮らしてていいのかしらみたいなことまで言ってたからさ、うんうんうん、
そうそう、で、そんな時に、まあ、追い打ちをかけてくるのが、うん、自分の肉親で、
はいはいはい、
お母さんから電話がよくかかってくるんですよ、ね、
そうでしたね、
はい、で、実家はどうやらさくらんぼを栽培してる農家さんみたい、
はいはい、
で、実際にその農家として働いてるのはお兄さん夫婦がやってるっぽいと、
う
ん、
そうですね、
うん、で、このお母さんと兄嫁さんとの折り合いがあんまりよろしくないと。
これリラックマの話してるんですよね、今ね。
そうですよ。リラックマの話ですよ。はい。で、お母さんから、その、兄嫁さんに対する、ちょっと、はい、まあ、悪口めいた愚痴が電話でかかってくる。
そうそう。ねえ、あんたも帰ってきなさいよ、みたいな。そうそう。言われてましたよね。
言い方が欲しいからね、お母さんね。
そうそうそう。
あんたも帰ってきなさいと。で、お兄ちゃんもあんた手伝ってほしいって言ってるよみたいな。
そうそうそうそう。
で、あんたそんなところで鮫島物産で働いてた、何年働いてたって目なんか出ないんだからみたいなこと言われて、ね、
言ってた言ってた、うん、いやーでもねー、どうなんですかね。いやー結構、まあ、ね、こういうシチュエーションの OL さんって結構いる気もするんですよね。こう、
いや、ね、妙にどこかリアルなんですよ。
そうそうそう。だから田舎から出てきて、ね。で、まあ、大学出て、まあ、都内か田舎かわかりませんけど、いずれで都内で OL として働き始めて、仕事はまあそこそこうまくいっていてね。
うん。
うんうん。安定はしてるんだけども、まあ、なかなかその、男っ気がないというか。
でね、はいはい。
うんうんうん。仕事は友達とまでは言わないけれども、なんとなくこう、でも実家からはせっつかれるし、そうそうそう、
友達はどんどん先に行くし、
そうそうそう、なんかね、取り残されている感を感じちゃうっていう、このなんかリアル感ね、うん、
で、もう一つそこにリアルを与えてるのが、
はい、
このカオルさんの声優さんが、
うん、
多部未華子さん
なのよ、
なんですよ。
いやー、これはね、うん、すごい人選です、これは。
声聞いたときに、
うん、
いや最初その名前で食べちゃんって聞いたときどうかなって思ったんですけど、
はいはいはいはい、
実際に見てみると、
うん、
なんかハマってるなってい
う、いやハマってますよ、
感じがあってね。
そうなんです、そうなんです。
はい。
どうですか？
そこもね、うん、やっぱりそのまあ年齢的にも似たような方ですし、
そうそうそう、うん、
なんかリアル感を与えてるなっていう感じが。
そうなんですよね。なんかこう、ちょっとこう、不平不満を述べる感じの声が、
うん、
うん、だから妙にしっくりくるのよね。なんか、何よみたいな感じのさ、こう。
そうそうそう。
あの辺がさ、なんかすごいね、うん、しっくりきますよね。うん。それは感じましたね。
なんかこう、その辺って言ったらあれですけど、なんかいそうな感じの、
うんうんうん、
そのキャラクターというか、
いやだからね、本当にリラックマのことを、まあ、マスターみたいに知ってる人って、まあ、男は少なくともほとんどいないですよ、言ってみりゃ。そんな深いところまで、
はい、
で、僕だってサンリのキャラクターだと思ってたぐらいですから、
はい、
だからリラックマのカオルさんって言われた時に、僕はね、そのリラックマたちが住む架空のファンタジー世界があって、そこにカオルさんが迷い込んできて、なんかこう、 そんなに頑張んなくてもいいんだよみたいなことをリラックマが話しかけてさ、なんかゆるゆると日常っていうかその世界で過ごすみたいな作品でも僕的には全然も違和感ないんですよ、はっきり言って。その前情報だけで見たとしたらね、はい
は
い、ところがそんな状態でこのリラックマとカオルさんを見てしまったから、なんだこの現実のこの世知辛さはみたいなさ、ものすごいここ世間の風が冷たいじゃないですか、なんかこう。
そうね。
いや、もちろんね、あの、あったかい、そういう熱心もあるけど、
うん、
基本、なかなかままならない、こう、自分っていうのが前面に出てくるからさ、カオルさんって。いやー、びっくりしましたね、本当に。
はい。
うん。
で、まあ、そんなカオルさんなんですけど、
うん、
そのリアルに、さらにこう、なんか、さらにそのリアルさっていうか、
はいはいはい、
その残念さみたいなものっていうのが、
ありますね。
さらにこうプラスでフィーチャーされていて、
うんうん、
で、そういう残念な面も拾ってみると、
はい、
まあ、やっぱり焦ってるからっていうのがあるのかわかんないんですけど、うん、まずイケメンに弱いんですよ。
弱いね。弱いですよ。
で、あの、夢に、あの、うん、海に、夢で海に行って、うん、そこでナンパされるっていう夢を見るんですよ。
あったね。
で、イケメンが二人来るんだけど、
うん、
そのイケメンがさ、二人ともめっちゃチャラいんだよね。
そうですね、なんかね。もう、なんですかね、こう、やっぱりちょっと恋愛経験が少なくとも豊富な女性じゃないなってのが分かりますよね。こう、
うん、
夢物語みたいな夢じゃないですか、言ってみりゃ。もうあんま、あの、すごいリアルに生きているカオルさんだけど、妄想の中で出てきたイケメンとのシチュエーションってものすごく現実離れしてるんですよね。なんかこう、
そうそうそう、うん、なんかこう筋肉ムキムキのさ、
そうそうそうそう、細マッチョみたいなさ、やってきてね、
そうそうそう、たこ焼きどう、うん、みたいな。
そうそうそうそう。その辺の妄想はすごいこう、幼いというか、あんまり地に足がついてないような妄想をしているところを考えるに、まあ、恋愛経験がゼロではないんだろうけれども、あまり豊富でもないんだなっていうことがなんか想像できるキャラクターですよね。
うん、まあ、今まであんまりうまくもいってないんだろうなっていう。
そうですね。そう思いますよね。うん。
で、やっぱり優柔不断で、そのイケメンが2人出てきてもどっちか選べないんですよ、ね、
う
ん、
そう、夢の中ですら選べないという、ね、
そうそう、選べないんですよ、うん、で、そのイケメンに弱いっていうのがもろに出るのが、あれ何話目でしたっけ、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、その、もともとその鮫島物産という会社に、
うん、
その荷物を届けに来ていた颯君っていう、その急便屋さんの配送員の男性がいるんですけど、まあ、この人の声山田孝之さんなんですけど。で、その、颯君になんとなくいいなと思ってて、
うん、
あの、カオルさんがね。
そうそうそう、うん、
カオルさんがもともと颯君のことをちょっといいなと思ってて。
そうですね。
で、その人が会社に来なくなっちゃうんですよ。担当が変わって。
そうそうそう。ね。
うん、
担当だって、もともとだから会社にやってきて、で、ハンコくださいって言われて、まあね、まあ、処分みたいなもんだから、カオルさんが反抗しに行くのよね。
そうそうそう。そう。
で、ね、なんとなく好ましく思ってたんだけど、残念ながら担当が外れてしまって、ハヤテ君が会社に来なくなっちゃうのよね。
そう。ところが、うん、今度は、その、こうか不幸か、その、カオルさんが住んでるアパートの区域の担当になって
る、ね。そうそうそう、たまたまね。うん。
で、
うん、
もう、ハヤテ君に会いたい一心って。
そうそうそう。
通販を繰り返してしまうというね。
そうなんですよ。それがね、うん、さっきの65万事件につながってくるわけですけれども。そうそうそう。
で、しかも、いや、一回でまとめて買わないのっていう。
うんうんうん。そうそうそう。いっぱい会いたいからね。
そうそうそう。毎、こう、少しずつ少しずつ買ったらそれだけ来てくれるでしょみたいな。
そうそうそう。そうなんですよ。
はい。
もうね。
非常に残念な面を見せる。
残念ですよね。うん。
で、まあ、おそらく、その人を信じやすくて騙されやすいと。
そうなんですよ。
うん、
まあね、
なんか、
決して颯君も騙してるわけじゃないんですけれども、
ね、うん、颯君が騙してるわけではないんですけど、
うんうんうん、
なんかその他のところでね、
その
なんかちょっと運が悪かったりついてないことが多いと、
う
ん、ちょっと占い師のとこにいて、私ちょっと最近ついてないんですけどみたいなことを言われてね、
そうそうそう、
うん、言うとね、
うん、
あなたにはなんか3つの 悪霊がついてますみたいなこと言われてね。
あいつらのことかみたいなさ。
はい。で、なんかその、この数珠をつければ、すべて OK みたいな数珠を買わされちゃうっていうね。はいはいはい、
そうなんですよ。
はい。で、なんかその他にも壺買ったりとか。
そうそうそう。
はい、
流されやすいんですよね。こう。
そうそうそう。
基本的にやっぱり自分に自信がないですよね、カオルさんっていうのはね。だから、周りから強くドンって言われたりすると、あ、そうかもしれないってなっちゃって、そっちの方向にフラフラフラーって行っちゃうような弱さがある。うん。うん、そういうところがあるんですね。
そうそうそう。で、そういうとこがあって、で、ついには、その、占い師に言われるがままに、
うん、
そのリアックマたちに、この家から出ていけって言っちゃうんですよね。
そうそう、ありましたね。うん。うん、
まあ、それはね、後にごめんなさいするんですけど。
はいはいはい。
だから、そこはね、ちょっと、僕はって思ったところだったんですよね。
はいはいはい。
うん。で、まあ、そんなこともあったり、あとは、やっぱりその、リラックマたちにはやっぱり親しくしてるっていうのもあるんでしょうけど、割と意地悪いことも言っちゃう。ね、
そうそうそう、そうなんですよ。うん、
はい。で、何話でしたっけ、ちょっと、ハワイに行きたいね、みたいな話になった時に、
うんうんうん、
なんか、リラックマたちが、そう、うん、もしハワイに行くとしたら自分たちも連れてってもらえるっていう体で聞いてたら、
そうそうそう。
違うよと。
そうなんですよ、うんうん
そう。ハワイに一緒に行きたいのは、あんたたちじゃないでしょと。
そうそうそう、
はっきり言っちゃう。それは未来の彼氏とか、旦那様でしょっていう話を、ね、結構意地悪いことをポンと言っちゃうんですよね。
まあ、実際にはね、しっぺ返し食うんですけどね、それはね。
食いますけどね。はい。この辺非常にトムとジェリーっぽいですけど。
そうですね。
はい。で、まあ、そんなね、カオルさんですけど、会社の同僚からは、うん、特に年下の同じ、まあ、同性の同僚からは、
うん、
なんか真面目で面白みのない人っていうふうに見られてて。
そうそうそう。切ないよね。
で、ここにも、ここにも誘われないと。
そうなんですよ。
はい。
いや、ね、いつもネイルとかいじってるね、感じの、こう、やる気のなさそうな後輩の女の子がいるんですよね。うん、もう。で、お手洗いでしたかね、こう、カオルさんが入ってる時に、カオルさんの話題になった時に、あの人は真面目で面白みがないからみたいなことを、うん、自分の噂話をたまたま聞いちゃうんですよね。
ね、合コンに確か空きができたんだけどどうするみたいな。
そうそうそうそうそう。
じゃあカオルさんに声かけるったらまさか、うん、みたいな。
そうそう
そう。そういう感じになっちゃう、
ね。そういうところに候補に入れないっていうね。うん。いやーやっぱ残念ですよね。そういうところがなんかこう本人が悪いわけじゃないんでしょうけどね。そういうところ、まあでもなんでしょうね。こう会社ではあまりこう。隙がないように思われてるのかもしれないですね。なんかこう、そつなく仕事ができてしまうから、
うん、うん、
本人は結構抜けてるとこいっぱいあるんですけど、まあ、真面目だしね、カオルさん自身が真面目だから、あんまり会社でこう、ポカやったりって多分そんなにないんだと思うんですよ、割と。こなしてしまう。うん、で、あんまりそういう自分の、なんていうかな、こう、顔を出さなかったり、弱点を出さなかったりするから、そういうところはもしかしたら面白みのない人っていう評価につながっているのかもしれないですけどね。うん。いやー、なかなか、このね、カオルさんというのがすごい人なんですよ。もう一回皆さんに聞いてみましょうかね。こう、カオルさんっていうのはこうどういうイメージ持ちまして、ゼラクサイさんなんかは。
ああ。
また
そうですね。
はい。
こんなやつおらんやろって。ってちょっと。
あ、逆に、
うん、僕は思う。さすがにそこまで、なんだろう、社会に適合できない人間っていないんじゃねえかなって。
いや、適合はでもしてるんじゃないの？それなりに。会社として。
それだったら、もっと楽に生きてるでしょ。
ああ。
彼自身が、彼女自身がストレスを抱えているのは自分の理想と現在のギャップがあるからでしょ。もっと自分がうまくできるはずなのに、もっと自分は彼氏とかいてもいいはずなのに。
そうね。
っていうふうに言う理想があるはずなんですよ。
うん。
で、現実はあれでしょ？
うん。そうか。
うん、だからそこがね、どうしてもね、僕のとこっては受け付けないポイントでして。
うん。
うん、で、あとね、もうこれね、どうしようもない問題なんですけど、
うん、
どうしようもない問題なんですけれども、 ダイエットの話あったじゃないですか。
ダイエット器具いっぱい買っちゃうっていうね。
そうそう、ダイエット器具いっぱい買っちゃって、うん、で、結局だ、その次の回かな、ダイエットしないと服が入らないっていうシーンがあるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
でも、本当にどうしようもないことなんですから、ね、カオルさんね、ガリッガリなんですよ。
そうね、まあ、まあ、
見た目はね。
ね、そう、だからね、うん、そう、ストップモーションアニメだからもうどうしようもないんです。でもあれが例えばセルモーションだったらもうちょっとふっくらかけたりもするんですけど、うん、そんなことないじゃないですか。それで、太ったって言われたところで、んーっていう、なんの嫌味だなと思って。
まあね。
うん。
いや、でもほら、痩せてる女性は痩せてる女性なりに、ちょっと太ってもやっぱり悩むんですよ。うん。うん、
そうね、
いやまあそこ は、
うん、は持ってる服が入らなくなるっていうのがあるからね、
うん、まあそこはね、おそらく私には一生かけてもわからないポイントだと思うんですけどもだからなんかもうちょっとこう何か表現の仕方なかったのかなっていうのは、
うん
うん、思っちゃうんですよね、うんうん、
そうか、
まあ確かに使い古された表現ではある、
うん、そうですね。
全体的にね。
うん、
うん。だから、もうちょっとなんかこう、新しい表現方法とかでやってほしかったかなっていうか、うん、個人的にはやっぱ嫌味に聞こえちゃうんですよね。
ああ、そうですか。う
ん、はい、嫌味に、まあ、そもそも僕自身が、カオルさん受け付けないんで、完全に。
はい、厳しいね。
いや、無理です。
は
ぁ。さっきもその残念ポイントで出ていけって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
まあリラックマとコリラックマはいいっすわ。
うん。
黄色い鳥もともと飼ってたじゃないですか。
そうね。
うん。それはあなたが面倒を見るべき対象でしょって。
はいはいはいはい。
うん。で、なおかつ、本当に出しちゃうじゃないですか。
そうそう。
もう本編に言うけど。で、うん、その後の確認が1日経った後じゃないですか。
そうそうそう。
1日放置してんだよね。
そう、一日放置して、いや、リラックマがお世話になりましたって、そのね、友達のところにこう挨拶に行くんだけど、え、そんなことないですよって言われて。
そうですね。
いや、無理ですっていう。多分そこの回もね、確実に2回以上はね、僕は止めてるんで。
そうか。
あの回辛いんだよね、うん、またね。
まあ、
辛い辛い。
ギガラクサイさんなんかはね、実際にね、ほら、ペットも飼ってたりするからさ。その辺の思いもやっぱりあるのかなと気もするしね。まあ、ちょっとドビンさんにも聞いてみましょう。ドビンさんにも。どうですか、カオルさん。
ね、僕は真逆というかね、
うん、
こんなにリアルに書かなくていいじゃないかって思いながらこう見てたんですけど、
う
ん、
そうですね、うん。
うん、割と現代社会みんなこんなじゃん。
そうなの、そうなのよ。うん。
そうそうそうそう。
うん。自分の理想とのギャップ、理想とギャップの溝を埋められないまま、こう、たりとて日々生きていくみたいな。
そうそうそう。
ね、うん、なぜ僕は、リラックマってタイトルについてる作品を見ながらこんなにマーザマーザと見せつけられてるか、ね、
上京して都内一人暮らし OL のこう、うん、なんとも言えないこう閉塞感というかままならなさみたいなものをこれでもかこれでもかって放り込んでくるでしょ。
もうそうで実際まあそういう感じの例も結構やってるほど見てきてたりもね、するんだろうな。その辺でね、多分僕は脳がパニクるんですよね。昔やってたね、キョロちゃんのアニメを見てるって。
チョコボールのね。
そう。
はいはい。
系統は違うんだけど、
うんうんうん、
キョロちゃんのアニメってキョロちゃんをキャラクターに使ってものすごいシュールな話を毎週やってたんだけど、
はいはいはい、
キョロちゃんとかあとマイメロディとかかな、
あ、ありましたね。
同じような感覚を味わったアニメという意味では。
マイメロも確かにそうよね。キャラクターのファンシーさと話のこう、うん、ままならなさみたいなのがこう、すごいギャップがあるのよね。
そうそう。なんかね、その辺のね、で、しかも、なんだろう、見た年齢が悪かったのかなのかわかんないですけど、非常にこう、リアルなものをこう、見せられるな、っていうのが、
うん。
率直な、
そうですね。
特にカオルさんに対する、感想ですかね。
うんうん、はい。
うん、
まあね、カオルさんがやっぱりリラックマとカオルさんにおいてはメインの主人公だと思うんですけれども、
うん、
どうなんですかね、そのリラックマが癒しを与える、まあ、キャラクターとしてあるならば、まあ、確かにカオルさんはストレスを受けて癒しを求める状態にならないと、まあ、リラックマの、まあ、存在意義とまでは言いませんけれども、
うん、
リラックマの役割っていうのは確かに出てこないんですよね。だけどそこを曖昧に表現する方法もあると思うんですよ。例えばカオルさんがバタンって帰ってきてふーってため息をつくみたいな演出だってできるじゃないですか。やっよくね、中身はよくわかんないけど、あ、なんか外でお仕事して疲れてきたんだなって時に、ね、それをリラックマたちが癒してあげるっていう方法も取れるんだけども、このアニメ、このストップモーションアニメは、それをしなかったんですよね。カオルさんが。
うん。ていうか、カオルさんの私生活の方の主たるストレス源になってるもんね。
そう。武器としてね、リラックマたちがね。うん。それはあるね、うん、だけどそれ以外にもやっぱり会社のこととか人間関係とかっていうこともさ、あるじゃないですか、ストレスとして、うん、でそれを現実にこう本当になんかこんな話ありそうみたいな感じでリアルに描くからさで、いやだから正直僕はリラックマのカオルさん見てカオルさんの受けているストレスで自分もちょっとなんかこう共感するところがあったんだけど、いやマスターとか多分ね僕ら以上だと思うのよ、会社員だからさマスターはさ、うん、だからね、
そうか、この中で会社員俺だけだ、
そうそうなんですよ、うん、唯一の会社員だからこの中でさ、
はいはい、
うん、どうなんですか、じゃあちょっとマスターにももう一度そんなカオルさん像の印象とか感想みたいなのってどうですか。
いやだからやっぱりその、うん、まずそのリラックマがアニメになります、
うん、はいはいはい、
っていう話を最初に聞いたときに、
うん、
あ、これはリラックマがなんかのほほんとしてダララントしてっていう、
うん、
なんかそれこそね、あのワーイ楽しいじゃないけれども、
うんうん、
脳みそ空っぽにして見て、あ、なんとなく癒されるっていうものが出てくるんだなっていう勝手なその期待というか勝手な予想があったんですよ。
はい、だってそれこそ今日のね前半で話をしましたけれども、リラックマのって本があるじゃないですか、リラックマ生活があるじゃないですか、はいはいはいはい、だから、はい、マスターなんかもやっぱりリラックマ生活みたいな作品なのかなっていうね、うん、
そうです、
予想があったんでしょ、
はい、はい、うん、ところが出てきて1話を見ました、
はい、
最初にバンと提示されるのが、
うん、
その鮫島物産で働いてて
会社の業績が
悪くてっていう話がいきなり来られてね、
はいはいはい、
でいやそこはその最初にやっぱり感じたのが違和感で、
うんうんうん、
そのリラックマを求める人たちが欲しいものはそこじゃないよねっていうのをやっぱり感じちゃったんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、さっきドビンさんも言いましたけど、
うん、
そのリラックマを求めるバックボーンには、
うん、
各々がそれなりにこう辛かったりとか、
はいはい、
疲れていたりとか、
うん、
そういうものはすでにも持っているわけですよ。
そうですよね、
うん、でそういうものは持っているからこそリラックマに対して俺を癒してくれと、私を癒してくれと行くわけであって、
はい、
そこで見ているリラックマとカオルさんという作品をバンと見たときに、いきなり最初にああそうそうっていう共感させるような辛いものを見せなくてええやんって、
うん、そうそうそうそうなんですよ、
やっぱ思いましたよね、
うん、あとリラックマたちが、まあ、
はい、
言葉を喋らないじゃないですか。
うんうん、喋んないね、うんうん。
それをね、なんか、あ、そういうもんなんだ。いや、だから今日ね、オープニングから、ずっと、ジダラクサイサンドビンさんが、んーとか、んーとか言ってますけど、喋れないんだなと思って、あ、いや、やってるやってる。これ、こんな感じ。そうそうそうそう。
うん、リラックマとカオルさんの中ではね。
うんうん、うん。
だけど、会話は成立してるんですよ。
そうだね、なんか彼らの言ってることはなんか分かってるっぽいもんね、カオルさんはね。
いや、完全に分かってるんですよ、
うん、
会話はできてるんです、
はいはいはい、
でもリラックマ生活の中では、
あ、はいはい、
リラックマたちは自由に会話というか言葉を喋っていて、
うん、
普通にその日本語で漢字混じりのひらがなで、
うん、
ちゃんとそのセリフが出てるんですよ。
そうですよね。僕もリラックマ生活読んでて、なんかだって、そんなに頑張らなくていいじゃないみたいなこと書いてたりするじゃないですか。
そうそうそう。
あれってだって、なんかシチュエーション的にはもうリラックマの言葉として受け取れる感じになってましたよ。
うん。うん、だから、うん、まあこれは僕の勝手な感覚ですけど、
うん、
僕にしてみると普通に喋ってほしかったんです。
あー、もうなるほどね。うん。
は
あ、
だからその、ん?とかじゃなく、
はいはいはい、
普通にリラックマたちが日本語を喋って僕は良かったと思う。
だってさ、リラックマ生活何冊もああいう形で出てきて、それこそ心に残るような名言みたいなのがあるじゃないですか、うん、こうね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いくつもいい言葉を生み出してるじゃないですか、実際に、
うんうん、
だから、ね、今回のアニメにおいてもそういうなんか心に響くようないい言葉みたいなのを喋ればよかったのにって思いは確かにあったんですよ。
だからそこをリラックマたちに喋らせずに、
うんうんうん、
各話の最後でなんかどっかのポスターに書いてある言葉であったりとかっていう風にして、何かそのちょっとそのまあほっこりメッセージみたいなのを最後にポッと出して終わる、うんうん、毎回終わるんだけれども、
うんうんうん、
まあそれも確かにありますよ、そういう演出もね、
はいはい、
あるけれども別にリラックマに直接喋らせてカオルさんがハッとしてもよかったんじゃないって。
そうですよね、
うん、
だカオルさんが落ち込んで帰ってきた時にリラックマたちがどうしたの、何かあったのっていうさ、
うん、
ねえ感じにもできたわけじゃないですか、
うん
うん、だけど実際にはそういう心配をしているような素振りを見せるけど、実際にはん?ん?みたいな感じでさ言葉は喋らないからね。
コリラはまだいいんですよ、
はいはいはいはい、
でもリラックマはもう着ぐるみなんですから、うん、
そこですよ、ああそこそこ戻ってきた、うん
うん、着ぐるみなんですから、背中にチャックのついた、
うんうん、あの何着もあるよね、
そう、
うん、
いっぱいあるんです、
お尻かなんかにいっぱいありましたよね、
いっぱい入ってます、
そう
あれ洗濯するんですから、
うんうん、
だから少なくてもリラックマは喋れていいはずなんですよ。
そうですよね、うん、まあ、
だからそこがね、まあ、ちょっとまあ、要はリラックマ生活とかああいう本の世界からの延長として、
うん、
今回のリラックマとカオルさんっていうのを見たときに、
うん、
やっぱりその違和感として感じるところなんですよ ね、
すね、
うん、
いや着ぐるみが何枚も干してあったりとか押し入れにしまったのを見たときはちょっとびっくりしましたけどね。
いやあれはね、あれは他にも、リラックマ生活の中にもあるんです。
あるんですね、ああいう感じの。
洗濯でいっぱい干してたりとか、
はいはいはい、
出てくるん
です。じゃあその辺はまあ、うん、特にマスター的には違和感はなかったポイント。
いや、それは違和感はないですね。
うん。
うん、
だけど、着ぐるみである以上は、ね、それこそ熊でない何かが入っているわけであって、中にね。うん。うん、だから、ね、普通に会話できてるのも全然おかしくないんですけれどもね。
うん、うん。
うん、あえてそこはもうあたかも熊のぬいぐるみであるかのような振る舞いをするからね、
うん、うん、でさらにその、まあ、僕は いろんなところでそのリラックマとカオルさんという作品に対していろんな違和感を覚えるんだけれども、はい、もう一つはね、うん、まあ、最終話手前かな、
はいはいはいはい、
ですよ。アパートが取り壊しになるっていう話になるんですね、
う
ん、
そうでした。
うん、でアパートが取り壊しになるからその引っ越しをしなきゃいけないと。
そうですね、
うん、でまあいろいろバタバタはあるんですけど、最終的にはやっぱり引っ越すっていうことでその第一シーズンが終わっていくわけなんですよね。でその中で、まあ、さっき出てきた颯君との、うんうんうん、まあ、ちょっと関係がちょっと一歩進んだかなみたいなところも示唆されて、
はい、
おこれはちょっといい雰囲気かみたいなのを匂わせて終わりはするんだけれども、
うん、
けれどもその、見てる人たちが求めていたり、うん、その見てて感じていたその心地いいはずのそのいつものあの部屋での、
うんうん、
そのクマとカオルさんの生活っていうのはやっぱりそこで終わっちゃうわけ
ですね。そうなんですよ、
うんうん、で確かに物語としてその時は常に流れているんで、
うん、
その例えば生ぬるい居場所っていうのはいつまでもあるものじゃなく、いつか、ね、そこから立ち上がっていかなきゃなんないんだよみたいな話っていうのはいっぱいありますわ、それ、
はいはいはい、
だけどそういうその癒しの場の終わりみたいなものを、
うん、
リラックマという作品の中で提示する必要が果たしてあったんだろうかっていう気がね。
そうですね、うん、
でイミジクもシーズン1ってつけてるんですよ。
そうね、
だからもしかしたら評判が良ければシーズン2っていうのもあるのかもしれないんですが、
はいはいはいはい、
だとしたらなおさらなんか、うん、最近どっかで似たような話をしたような気もするんですがだとしたらなおさらどうしてその場の終わりっていうものを最後に持ってきたんだろう。
そうですね、
うん、っていうところがそのこれはそのリラックマだからとかっていうことじゃなく物語として考えたときに、
うん、
どうなんだろうなっていうのはちょっとやっぱり思いましたよね。
だからリラックマとカオルさんって、まあ、リラックマっていうキャラクターの、まあ、世界観みたいなのを考えたときに、うん、基本的に終わりのある世界としては描かれていないじゃないですか。その、
うん、そうですよね、
常にね、うんうんうん、いつもの場所にリラックマがいてくれるっていうスタンスじゃないですか、言ってみれば、
うん、
ね、だから例えば現実世界でなんかね嫌なことがあったりストレスだな疲れたなっていう時に例えばリラックマ生活の本を開けばいつもそこにリラックマがいてくれるっていう、
うん、
そういう世界観がずっとベースにあったと思うんですよ。でこれは、まあ、リラックマに限らずね、まあ、うん、様々なそういう人気キャラクター、癒し系とされる人気のキャラクターであれば常にそういう、まあ、ある意味止まった時間軸の中にいていつでも彼らに会いに行けるっていうのが、
うん、
うん、その基本的なやっぱスタンスなんだけど、結果的にこのリラックマのカオルさんっていうのはリラックマたちと過ごしたあの部屋がに住み続けることができなくなってしまうっていう事件が起きて、でもう最終的に出て行ってしまうっていうのが一つの物語の区切りになるんですよね。うん、だからやっぱりね、どうなんですかね、そういう不可逆的な要素を、
うん、
うん、だから終わらせ方として一番自然だなと思うのは、いろんなまあ小さい事件がポツポツとは起こるけれども、ずーっとあのお部屋でカオルさんとリラックマたちはこれからも楽しく過ごしていくんだろうなーっていう終わり方もできたはずなのに、
うん、
わざわざもう取り返しのつかない事件を一つ起こして、まあまあ言ってみればその舞台を強制的に取り払ってしまうって演出をしてしまってるんですよね。
うん、
うん、そこまでの物語の盛り上がりって果たしてこの作品に必要だったのかなっていうのは確かに感じるんですよ。
うん、だからさっきも言ったようにその、うん、まあモラトリアムっていうのが適切かどうかはわからないけれども、うん、そういうリラックマの世界に共感っていうか癒しを求めている人たちに、
うん、
そこから一 歩を踏み出してみませんかっていう提示をしたいのであればまだわかるんですよ、
はい、
ただそれはリラックまでやることっていうのも同時に思うんですよね、うんうんう
ん、まあ
それはなんか別の作品でもいいんじゃないっていう、
だからマスターみたいに、まあ少なくとも僕らよりはリラックマ作品に多く触れてきている人でもそう思っちゃうっていうことだから、やっぱりそれまでのリラックマのまあ世界とやっぱりちょっと違和感がある感じはありますよね、うん、マスターとしてはそう思うんだから。
で、その電車ジャックとかをしたっていう話を、うんうんうん、まあ、最初の方でしましたけど、
はい、
そこの車内広告とかにもとにかくなんかゆっくりしましょうよとか、
うんうんうん、
のんびりしたらいいんじゃないですかとか、
うん、
そんなに頑張らなくてもいいんじゃないみたいなメッセージが込められたその電車ジャックをやってるわけですよ。
はいはいはいはい、
ところが、うん、リラックマとカオルさんをじゃあ見てみようって言って見ると最後には、
うん、
結局その居心地のいい場所っていうのは跡形もなく消え去ってしまい、うん、いや新しくどっかに作るんでしょうけどね、
うん、
でもストーリーとしてはその場所はなくなってしまうっていう、で前を向いて、まあね、まあ、リラックマももちろん一緒ですけどカオルさんは別な道に歩き出すっていうところで終わるわけで、う
ん、こうハローキティ、まあキティちゃんっているじゃないですか、で何十年も愛されてますよね、もう世界、それこそ全世界で、
はい、
でああいう普遍的なキャラクターってやっぱりあまり多く情報を与えられないっていうことがあるんですよね、あえて、
うん、
ハローキティの表情にしたってまあね、まあいくつか表情はパターンはありますけども、基本的にそんなにくるくる表情が変わるようなキャラクターではないし、果たしてそのキティちゃんたちのいる世界って、まあもちろん設定としては与えられてるんだけれども、あんまりこう、詳しくは語られないんですよね。
うん。
だからそうすることによって、いろんな人がそこに、こう、投影をしやすいっていうことがあるんですよね、その。
うん。
うん。じゃあ、私にとってのキティちゃんはこうだ。で、また別の人から見たときに、私にとってのキティちゃんはこうだっていうときに、まあそれぞれがぶつかり合うかもしれないけれども、キティちゃん本人があまりそういう情報を、データとして入れられていないから、さまざまな、まあ、都合のいい投影解釈ができるじゃないですか、
うん、
それがやっぱうまいと思うんですよね、語りすぎないっていうんですか、あえて、
うん、
方式が、うん、だけど今回のリラックマとカオルさんはその、まあ、一つキャラクター、王道のキャラクターの作り方からすると明らかに語りすぎてるんですよね、
うん、
うん、もう一つあの舞台を終わらせてしまったということもあるから、まあだからあのリラックマとカオルさんの世界がもし続くとするならば、新しい家探しを彼らとしなきゃいけないっていう、
うん、
うん、ことからスタートするわけですからね、
まあ実際には決まってるだろうから、
うんうんうん、
新生活がスタートしてるはずなんですよね、もし第2シーズンがあるとすれば。
そうですよね、
うん
うん、だけどね、どうなんですかね、だからリラックマとカオルさんは男は辛いよみたいな作り方をしなかったんだなっていう印象ですよね、ずっと変わらないものがあってっていう。
だからなんでね今回その、うん、まあ僕がそのわざわざ他の人まで巻き込んでね、
うん、
まあジダラクさんとか、ね、まあ、もちろんカッカもそうですけどドビンさんとか、ね、今回ここにはいらっしゃってないけどニゴリさんも見てくださってるわけですよ。
はいはいはい、
でなんでそうやって他の人をその巻き込んでまで話をしたかったかっていうところが実はこの辺にあって、
はい、
そのあるその、まあ、うん、これまあ IP って言っちゃっていいんですかね、そのなんかキャラクターの世界があって、
はい、
でそれを作り出して送り出す側と、
うん、
逆にそれをこう受けて、まあ、消費する側、
うん、
とのなんかそのその IP とか世界に対する認識の違いなも違いみたいなものが、
うん、
なんかこう顕在化するっていう その事案がね、
はい、
なんか最近結構あるんじゃないかなっていう気がして、
そうですね、
うん、でなんでそんなことが起きるんだろうっていう、そのなんていうか疑問っていうか、そういうのがちょっと僕は湧いてしまってね、
うん、
うん、でその辺を実はこの作品を通じてどういうふうに感じたかとか、そういうことになんかその思いが及ぶかなみたいなところをね、実は他の人にも聞いてみたいなって思ったところはあるんですよね、うん、
まあ、あえて具体名出しますけど、まあ、獣フレンズっていう作品があって、
うん、おっと、
うん、でね、まあ、あんまり、うんうん、で多分ねマーケットの規模的にはリラックマの方がはるかにでかい、
でかいですよ ね
思うんです。歴史もあるし積み上げてきたものがあるからね、全然こうキャラクタービジネスとしてはもうリラックマの方が大先輩ですよ。
はい、
うん、で多分マーケット自体もものすごくこう広いリラックマの方がね、
うん、
うん、だからなんかそういう非常に大きな、まあ、IP とするならば大きな IP の中でもこういう、まあ、作り方になる今回のアニメがね、で、まあ、別の視点から見ると非常によくできたアニメなんですよ。ストップモーションアニメとして、うん、ものすごく丁寧、
アニメーションとしてはもう素晴らしいですよ。
素晴らしいですよ。動きもものすごく細かいし丁寧で、うん、うん、で、まあストーリーが一旦置いておいて、動きだけ見ててもすごい楽しい、可愛いらしい。いや、
めちゃめちゃ素晴らしいですよ。
うん、じゃないですか。うん、細かい動き一つ取ってみても、
はい、
うん、うん、だから単純にリラックマたちの動きを見ててもすごい癒されるところってやっぱあるんですよ、うん、要素として、
うん、
うん、だけど一方でそれに乗せる、まあ、シナリオとして今回こういう作り方をやっぱりしていたのは、うん、僕はこれ勝手な予想ですよ、僕の勝手な個人的な感想というか予想ですけれども、やっぱある種の作品性をどうしてもこう与えたかったのかなって、うん、っていう気持ちはありますね、
うん、
今回多分ネットフリックスオリジナル で今回のこのプロモーションを見ても非常に多分力が入った作品だと思うんです、ネットフリックス的にもね、うん、で、
そうですね、
うん、一流とされる制作陣を用意して多分資金も潤沢だったと思うんですね。
いや、資金はすごいと思いますよ、
うん、ですからそういうのをもう、ね、注ぎ込んで、まあ、だから非常にクオリティの高い作品を作ったんだけども、どうなんでしょうね、そういう非常にこう、まあ、緻密な作り方ができる作品が環境として、まあ、そういうものを作れる環境として整ったという時に、シナリオの強度としてやっぱりある種のこうそこに作品性をやっぱりこうその緻密に作れるっていう映像の力に見合うような何かこう強度のシナリオっていうのを追求したときに、なんか本来のリラックマの持っている世界とはちょっと違うような作品性を盛り込んでしまったのかなっていう印象もあるんですよ、
うん、
まあ、だから単純に、まあ、作り方をしようとすればできたかもしれない、要は何も変化がないようなこう、うん、トラさん的なね、こう、
うん、
常に何かこうね癒しを求めたカオルさんがリラックマに癒しを求めて、で場面だけは変える、例えば花火お祭り何でもいいですよ、そういう四季折々のイベントとリラックマと癒しみたいな感じで作ろうと思えば作れたのかもしれないけれども、やっぱり何かこうそこにある種のシナリオとしての作品性を盛り込みたい、作品にしたいっていう、何かそういうべく、なんでしょうね、空気が働いたのかなと僕は思いましたね。ここはねちょっと聞いてみたいですね。ジダラクサイさんなんかどうですか、そういう物語として考えたときに。
本来、リラックマが持っているその可愛さっ ていうものが、
うん、
結局出てなかったんじゃないかなっていうのは僕は思います。
うん、
だって泣かせる必要ないじゃないですか、リラックマに。
まあ、あんまりね、まあ、ね、うん、お涙頂戴的なのはね。
そう、作中に2回泣かしてるんですよ、リラックマ自身は。
泣いてたね。
うん、はい。しかもそれが、自分が悪いことをしたわけではないシーンなんですよ。出ていけっていうシーンと、一生懸命バイトしてんだけど、お前でかくて邪魔なんだよっていう言ってるシーンで、さめざめと泣いてるんですよ。
泣いてた、ね。
それをやる必要性がないじゃないですか。
あれ、切なかったね。
うん、まあ、あえてケモフレ2のことも言いますけど、やらなくていいことやってるんですよ。
はいはいはい。
で、そこ別に求めてない
ん、
うん、もし見るにしても、で10分の中 で、
うん、
で。これ誰が見るのっていうふうに本当に心から思うんですよね。
ああ、なるほど。
私自身は。で、ツイートの反応なんかもちらっと見て、ここから先、反感があることは、あえて言いますけど、これを見て癒される人間になっちゃいけないと思ってるんで。
言いますね。
はい、いや、ダメでしょ。これで頑張ろうって思えるのはダメだと思います。
うん、そうか。
はい。と、私は思ってしまいますね。あと物語としてなんですけど、何にも始まってねえし、何にも終わってねえっていう。
そうか。
っていうのを感じちゃってるんだっていうのは、私自身が非常に見るのがきつかったっていうのはおそらく根底にあるので。
まあね。
うん、はい。
そのきつさっていうのがさ、
はい。
やっぱりそのカオルさんの境遇であったりとか言動であったりとか、そういうところに起因するものが大きいのかな。
まあ、カオルさんですよね。僕が唯一普通にこう通しで見られたのは10話だけでしたから、
うん、
10話と11話か、
うん、
フラダンスのシーン、フラダンスの回と、
はい、
宇宙人襲来の回に関してはそのままスッと見えましたから、おそらくカオルさんの立ち位置というか、なんだろうなっていう。
なるほどね。
うん、そうなんですよ。だからそこにどうしてもたどり着いちゃうんですよね。
は
あ、じゃあ、なんとかする手段とか選択肢って、割と作中の中にもあったはずなんですよ。
うん、
例えば、鮫島物産辞めて、実家に帰って、実家を手伝う。っていう方法もあったと思いますし、で、断るなら断るで、私ここで頑張るからって、あそこで言えない、
うん、
ところとかも、リアルじゃあるんですけれども、少なくともそのぐらいの気概がないのかっていうふうに思っちゃうんで、
そうか。
だって、あれでしょ、25歳で、やりたいことはやり、あって東京に出てきてるんでしょっていう。
うん。
うん。
なるほどね。
うん。
この辺はね、おそらくね、見てる人の職業とかでも違うのかもしれない、ね。
ああ、それはしょうがないですね、うん。そこはどうしてもしょうがないと思うあるんですけど、おそらく僕が一番、この作品の中でカオルさんの、その、精神性というか態度で一番相入れない部分っていうのが、家にリラックマとコリラックマと黄色い鳥がいるのに、その他に何が必要なんだっていうふうに思っちゃうんですよね。
あなるほど、もう満たされてるはずなのにというところ
です。そう、そこで何を、そこでちゃんとしたものを求めるのであれば、
うん、
初めにリラックも受け入れちゃいけないはずなんですよ。
はあ、まあね、よく、まあ、ゲスな例えをしますけど、あ、というか、作中でも言ってたかな、独身女性が猫を飼っちゃおしまいよみたいなことを言ってましたよね。
うんうん、
そう、それにちょっと通じるところがありますよね。うん、ドビンさんはどうです、このカオルさん。僕はね、結構共感しちゃう人もいると思うのよ、うん、このカオルさんに割と。
あのね、共感しちゃう人はちょっと一回人生見直した方がいいと思う。
あ、本当は。そうですか。
いや、ね、うん、
ごめんなさいね、
うん、いやいいんだけどね、
うん、
いいんだけど、うーん、
あ、そう、僕なんか割と 別に共感する人が結構いてもいいのかなって思っちゃったけどね、カオルさんに。うん。
いや、あの、一つ一つの事柄を挙げて大変申し訳ないんですけど、
うん、
あの、恋に恋する年齢じゃねえだろっていうのが。
いや、その辺のなんていうの、その、まあ、ある種の幼さというか、まあ、年は重ねたけど中身がピュアだっていうのも、うん、ある意味リアルだと思うのよ。
殿下、今はね、リアルなんだってこっちが。
うん。
ああ、これがリアルなの？
そうそう。だから、歳は相応に重ねてますよ。で、仕事は普通にできるんだけど、申し訳ないんだけども、の中身がすごいピュアで感じやすくてっていうのは、あの、まあ、ジダラクサさんが言わせれば、そんなの揉まれて強くなれなのかもしれないけど、そういうやっぱりなんか弱さ、脆さも持ち合わせてるというのが、今のその、まあ、ある種の女性のリアルさの一つの側面だと僕は思うよ。だからこそこういうキャラクター造形になってるんだろうし。うん。
と。だけどね、これを見て癒されるっていうのはやっぱね。
あ、そこは話は別ね。うんうんうん。
そこは話を別にしていただきたいなと思いたいんですよ。だからそこで、あの、ね、60万近くポンポン使う。
リアルよ。
っていうのは。ある意味リアルなのよね。だから。
リアル。
うん。そこはね、なんかね、あるのよ。カオルさんも、あの、直接私に、何も用事はないけど、会いに来てって言えないっていう、あくまで仕事っていうか、そういう、うん、ね、そういう、ビジネスとしてのっていう、一つ断りというか、クッションを挟んだ出会いっていう、あの、一昔前に佐川男子みたいな言葉ってあったじゃないですか。こうね、イケメンの、ね、佐川急便のお兄さんの写真集が出たりとかっていう、まあ、なんかその流れだと思うんですよね、やっぱりそういう。だからこうは、だから颯くんでしたっけ、颯くんとの淡い恋みたいなものも、うん、ものすごく見方、厳しい言い方をすれば稚拙な恋愛の形なのよね、こう、
そうね、
うんうん、幼いものすごくこう少女漫画の世界の話なんですよ。
でもそれ。年なりの恋愛ではないよね。
うん。年相応の恋愛ではないんです。どう考えてもね。うん。だからそれはカオルさん自身のその辺の経験の浅さとか、幼さに起因するものがあるんだろうけれども。でもね、なんか、それはそれですごい現実感あるのよね。こう見てて、ね。
いや、多分こんな感じで、あと何年か4回生きてって、マチコンとか行きたいもんね。
で、どんどん野菜が出てくのかな、こう、そのまんま。いやー、まあね、どうですかね。じゃあ、ちょっとまあ、そんな皆さんのカオルさん評を聞いたところで、ちょっとマスターに戻ってくるんですけれども。
はいはい。
どうです？その、まあ、僕なんかどうしても物語の作り手の立場にどうしても思いをいたしてしまうんで、さっきみたいなシナリオの強度っていう話を僕はしましたし、まあ、ジダラクサイさんはそのカオルさんみたいなのはどうだっていう話をしたし、ドビンさんはこれはまた一つのこの時代のリアルっていうことを言ってたように思うんですが、
いや、僕もね、この作品に出てくるカオルさんっていうのが、こう一定のそのリアリティを持ったキャラクターとして造形されて、その生み出されたものなんだろうなっていうのは理解はできるんですよ。
はい。
ただ、まあさっきも言ったように、そのじゃあいわゆるカスタマー、お客さんがね、そのじゃあリラックマという IP に求めるもの、特にメインターゲット、きっと子供ではないと思うんですよね。うん、
まあ、それはもちろんそうでしょう。
うん、だから、まさに、カオルさんの年齢とかを狙ったものっていうふうに僕は勝手に思ってるんだけれども、そういう層に当てたときに、そういう層のカスタマーが、このリラックマとカオルさんっていうのを、じゃあ、ネットフリックスにお金を払ってみますっていうときに、じゃあ、何を求めてるだろうっていうものと、作り手側が、お前たちこういうリラックマが見たいんだろう、ほらくれてやるよって、まあ、ちょっと言葉は悪いけど、そうやってよこしてるものっていう、 そのまあ安い言葉で言っちゃうと癒しみたいなそういうもの、
うん、
リラックマに対する癒しみたいなものの求めようっていうのがどうもそのカスタマー側とその作り手側でなんか違っちゃってるような気がして、
はい、
うん、でそれっていうのはそのさっきも出てきたんだけど例えば自堕落さんは自堕落さんの立場でものを考えるとそのいやカオルさんというキャラクターはちょっとないわっていう話になったりするように、うん、やっぱりその作り手側とリアルな受け手カスタマー側っていう人たちのその立ち位置がやっぱり違うから
そうね、
うん、だからその何上級国民とかそういう話じゃないけどだけどそういうところでいわゆる作り手の人たちってどっちかっていうとそのカオルさんのその女友達みたいな人たちが作ってるような気がするのね、うん、
はいはいはい、はい、
だからそういうところでのズレが出ちゃってるのかなっていう気がして、うん、このぐらいのリアルを与えてやらないとその反動としての癒しにいけないよねっていう、
うんうん、そうそう
そ
う、
そこら辺のバランス感覚みたいなものっていうのが、
うん、
その作り手側が考えてるバランス感覚とでも受け手がそれを受けるとそのリアルの提示でもう打ちのめされちゃうっていう、
うん、
だからリラックマに癒される前に白旗あげちゃうみたいな、
そうね、
感じになっちゃってないかなっていう
のね、今のねマスターのおっしゃったことはですごいよくわかるのはそうなのよ、この、はい、リラックマとカオルさんっていう今回の作品ものすごく優秀な人たちが作ってますよね、うん、やっぱり技術的にも実績的にもね、でもあなた方ってどちらかというとカオルさんのお友達のイケてる面だよねっていうことですから、
そうそうそうそう、
ね、そうそうそう、そういう人たちがなんていうのかな、こうイケてない子ってこんな感じだよねっていうのを、
うん、
そっち側の立場から作ってる匂いはするのよね、すごくする、うん、
だからそのなんて言ったろう、配慮が足りないっていうか、
うん、そうだね、それはあるね、
つけつけ気づきちゃう、
そう、もっとさ、もっと、うん、いや要はさ表現の仕様があるじゃない、そこまでこうなんていうの、これがを見ている例えば独身の女性がいたとしてですよ、多分メインのターゲットはそうですよ、うん、その人たちの心がさささくれ立つような表現が正直あるから、やっぱりそこはもっとね表現の仕様があるよねっていうさ、
うん、
い何もそこまではっきり描かなくてもっていう、
うん、だからあのいつもの僕のその言い方だと、うん、例えば愚者級のね、
はい、
リスナーさんでもまあミオレのその女性の方が一定数いるはずなので、
うん、はいはいはい、
まあその年齢が多少その高い低いはあるかもしれないけれども、うん、だけどそういう人たちにもぜひ見てもらって感想が欲しいですみたいなことを普段だと僕言うのね、
はいはいはい、
だけど、うん、今回はそれが言えない、なんでかっていうと打ちのめしちゃいそうだから、
そうね、うん、うん、いや
だからどっちかっていうと、うん、見るなっていう、
そうね、
騙されんなよっていう言い方になっちゃう、
はいはいはいはい、はい、いや
で
分かるよ、
そういうそのなんていうのかな、そのまあ作り手側と受け手側のその求めてるものの差っていうのが、うん、まあ、さっきも言ったけどそれこそ、まあ、あんまり痛かないですけどケムフル2あたりでもあったじゃないですか、
うん、そうですね、
だからなんでそういうことがこんなにたくさん起きてくるんだろうって、だからそもそも俺らに向けて作ってるものじゃ、まあもちろんね、あの、うん、リラックマとカブさんはそう俺が見るようなものではないけれども
いやいやいや、
そもそものターゲットを、うん、我々は履き違えているのかなとか、
うん、
そういうことをいろいろ考えちゃうんですよね。
そうですね、うん、
あ、ちょっといいですかね、
はい、
あの散々パラ言ってるんですけど別にカオルさんのキャラクターって悪くはないんですよ、
うん、
ただメインに据えちゃダメなんですよ、
うん
うん、だからリラックマ視点でずっと例えばその物語の7割ぐらいをやってで、うん、カオルさんが帰ってきて今日こういう辛いことがあったんだよみたいなのがあったからっていうのでそのリラックマが癒してくれるみたいな展開だったら全然構わないんですよ、
そうそうそうそう、
そうね。
だからメインでそうやってて、で、結局当たり散らすカオルだけを見るっていうのは、
うん、
見てて気持ちのいいものでは決してないので。
そうだよね。
はい。
わかる。それはすごくわかる。
だから、僕が全般的に見て思ったのは、これ、監督女性なのかなっていうふうに思ったんですよね。
はいはいはい、はい。
監督は男性だけど、
はい、その
脚本書いてるのが女性の方。
女性なんですよ、ね。だからすごく、なんかね、女の人をバカにしてんのかなっていうふうに思っちゃったんだよね。
かもめ食堂って見たことあります？映画の。
ああ、ないんすよ。
うん。あれを見てもらうと、ちょっとそれはね、わかるかもしれない。その、今回シナリオ書いてる人が手掛けた映画ですけど、うん。なんかね、そう、ある意味、こうありたいっていう女性の思いを書くことにはすごく長けた人なんですよね。すごい、こう。うん。で、なんていうのかな。都会に、で戦っている女性のギスギスを描くのもうまいし、そういうね、そこから解放された女性のなんというかな、こうだといいよなっていうのを描くのもものすごく長けた人なんですよね。だからすごいね、だから物語性とかそういうリアルを描くことにはもともとすごい長けた先生ですよ。だけどそういう人をこのリラックマという作品に連れてきたって、そこのマッチングの問題が僕はあるように思うんですよね。
そもそもね。
そもそも、そうなんですよ。求め、そこまでリラックマに、そういう、優れたそういう、現実の書き手、うん、現実の女性の多くの支持を集めるような、そういう書き手がそもそも、マッチングとしてどうなのかなって話はあると思うよ。うん。
そうだと思うんですよ。マスターもさっき言ってたんですけど、リラックマ、リラックマが好きな層って割と男女いて層も厚いと思うんですよ、広く いると思うんです、
うんうん、
少なくとも僕はその可愛い動物とか好きですし、
うん
うん、ジブリ系のあれも好きですから、もういいおっさんですけど、うん、別にリラックマのアニメがあるよって言われたら多分見たと思うんですよ普通に、
はい、
ただそれでああなっちゃってるわけじゃないですか、開幕
で
食らってるから、
開幕から
だからこれをリラックマとカオルさんじゃなくてカオルさんとリラックマなんですよね。
そう
ね、
タイトル的に言わせてもらえれば、
うん、
あ、それだとしたらそのリラックマを求めている人に対して回答がカオルさんっていうのはやっぱその、
うんうんうん、
シナリオ云々よりも小林さん間違えてませんか。
そうね、リラックマだから基本的なリラックマとの接し方っていう時にどうだろう、僕はあんまり詳しくないからわからないけど、カオルさんっていう存在って普段ものすごく多分存在感薄いんじゃないかしらと思うのよ。
いやだって出てこないんだもん。
ですよね、そもそも、うん、だから設定上はいるけど全然出てこないわけだから、基本的にリラックマを愛する人たちってリラックマとカオルさんじゃなくてリラックマと私なんですよね。
うん、
うん、リラックマと私であってリラックマと私とカオルさんではないわけですよ。だからそのリラックマと私の部分にカオルさんが今回座っていて、だからこそそのカオルさんがああいうことになるからちょっと残酷なことになってしまってるんですよね。
うん、
うん、だからね、ネットフリックスっていい意味でこうくだらない作品って作れないのかなともちょっと思っちゃってもしましたね。なんかこう、
あ、他の作品もそうだってこと？
まあネットフリックスってだから、うーん、まあ、オリジナルの作品をいくつか見てますけど、まあ国内外のね、すごく力入ってますよやっぱり。うん、だけどどうだろう、完全にこうもうそれこそリラックスして何も考えずにポケーっと見ていられるような作品ってあんま思い出せないんですよ。だからものすごくドラマティックだったりハラハラドキドキすごい映像美いくらでも作品あげられますけど、あんまり心空っぽにしてすごい可愛いって言って見られるものってあんまなんかないかも、もしかしたらネットフリックスオリジナル作品で、うん、ってのもちょっと思っちゃいましたね。なんか トビンさんとかどうです？
うん、
なんだよ。まあもう2時間喋ってますよ、リラックまで。
まあ愚者級らしいじゃないですか。
うん、どうです、トビンさん。
ん？
ん？
なんかまとめみたいな話。
なんかまあここまでね、いろんな人の今回のリラックマとカオルさんの話をしてきましたけども、
ええ、
うん、感想というか、
まあ、正直あの作品としては面白くないので
言っちゃったな。
あの僕としては、
はい、
僕のあくまで個人の感想ですけど、
うん、
あの大変催眠幽冥効果の高い作品なので、ではあの今後も付き合いは長くしていく可能性のある作品なんですけど、
はい、
ただあのそういう感じでこう流してるとですね、あの不定期にこう、え、ジャニス・ジョプリンって思う瞬間があって、そこで、あーってなるのが楽しいよ。
いやー、あのね、
こんぐらい。
はい、ありがとうございます。やっぱりね、なんていうの、うん、映像としてのクオリティはものすごく高いですよ。やっぱり、すごいと思う。うん、素晴らしいと思うし、やっぱこういう技術をやっぱり残していくっていうか、発展させていくっていう時に、やっぱり重要な作品なんだと思いますよ。うん。だけどその、非常に、なんていうのかな、整った環境の上に乗っかったシナリオというのが、果たして今までリラックマを愛してきた？で、曲がりなりにもやっぱりリラックマに癒されてきた人たちにとって、うん、膝を打つような作品になってなかったと僕も思うんですよ。だからそこは、
ね、
うん、やっぱりどうでしょうね、そのまあ、非常に優秀なスタッフが作ってると思うんだけれども、コンセプトとしてやっぱりどこか最初の時点で履き違えというとちょっと言葉は悪いんだけれども、どこまでリラックマを愛する人たちがリラックマに何を求めているのかということをきちんとどこまでリサーチしたのかなという疑問をやっぱり最後に残りましたね。うん。じゃあ、
うん。
うん。
うん。だから多分世界を広げたかったんだろうね。
でも、それをリラックマでやるかっていう。
いや、リラックマの世界を広げたかったんですよ。
まあ、わかんないけどね。これからこの動画が配信されたことによって、この世界の何かこう本であったりとか何かできるかもしれないからね、その辺はまだわからないから、
うん、
何とも言えないけれどもね、うん、じゃあね、そろそろいい時間なんで、じゃあ、この中で一番リラックマに詳しいマスターにね、まあ、まとめというか締めというか一言いただければと思うんですが、
はいはいはい、いや、ストップモーションアニメとして見たときに、
うん、
まあ、先ほどから再三言ってるんだけれども、本当にさすがネットフリックスっていう感じで、映像は本当に素晴らしいです、
はい、
で僕がねすごい好きなのは、リラックマが風邪をひいて寝込んじゃって、その夢かうつつか幻かみたいなところで、その雪だるまたちとダンスを踊るっていうところがあって、で次の日起きてみたらっていうところがあるんだけど、まあ実はねあそこでもリラックマちょっと泣くんだけど、
うん、
でそのシーンなんかはねすごく好きなんですよ、切り取ると、
うん
うん、
切り取るとねすごく素敵な、そのあリラックマらしいなっていう、その優しさがあるいいその作品の一部分だなっていうふうに思えたりとか、あと、さっき、まあ、ジザルクさんも言ったようにハワイアンのシーンなんかは非常にゴリラのダンスが可愛らしかったりとか、素晴らしい映像になっているんだけれども、でもやっぱりカッカが言ったように、やっぱりそのカオルさんの設定だったり言動だったりっていうものでちょっと引っかかる部分が、ちょっとじゃないね、かなりその引っかかる部分があって、なかなかその、実際 ターゲットと思われるような女性の皆さん、まあ女性じゃなくてもいいんだけど、リラックマが好きな皆さんに正直おすすめしづらいっていう作品だと僕は思っているので、なのでまあ今回ね、こうやってあのリラックマとカワラさんこうやってぐしゃきで取り上げましたけど、じゃあこれを機に見てみようっていう方はですね、どうぞあの覚悟をしてですね、
ですね、はい、
覚悟に覚悟を重ねた上で見ていただきたいなと、
はい
はい、案外ね見てみたら、いやそんなことないじゃん、あいつら何言ってんのってなるかもしれないけれども、はい、そこはその人の感性なんでね、
うん、
だけれども、はい、我々としてはちょっと要注意ですよ、で我々はいろいろ疑問を感じましたっていうことを言って、うんうん、まあ締めたいかなと思います、はい
はい、ありがとうございますなんか今日はなんかね、収録にリラックマらしき、方と、黄色い鳥らしき方も参加されてましたけれども、本日はですね、ジダラクサイさん、ドビムシさん、お迎えいたしまして、ネットフリックスオリジナル作品リラックマとカオルさんについて、その感想などを中心にあれこれおしゃべりをさせていただきました。本日もジダラクサイさん、ドビムシさん、そしてマスター、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、ちょっと前回ね、置き手紙時間の都合で、ご紹介できませんでしたので、その分も含めまして、まずは、Gmail の方から、マスターの方からご紹介をしていただきたいと思うんですが、例によりまして、はい、まあね、場合によってはちょっと中身を一部抜粋させていただく場合がございますので、ご了承くださいということで、よろしくお願いいたします。
はい、はい、じゃあそういうわけでね、置き手紙をご紹介していきます。まず1通目、タクポン平野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カッカさん、マスター、こんにちは。タクポン平野です。番組に送ったお便りを読んでいただき、ありがとうございました。どちらのお便りもなんか暑苦しいなと自分で送っておいて、ちょっと反省しております。
いえいえ。
さて、平成元年のゲームキッズ会、拝聴させていただきました。とても懐かしいタイトルに関してお話を聞けて楽しかったです。自分自身は、昭和から平成に変わるあの日、学校が休みになって、テレビは昭和を振り返る番組ばかりということで、ゲームショップで急遽ゲームソフトを購入したのを覚えています。
うん、
1月7日8日ですかね。
はい。
はい、ちなみに、そのソフトとは、アイレムのシミュレーションゲーム、ホトトキスです。おー、
来た。
学校が休みになったのは、昭和天皇が崩御された当日と翌日だったように記憶していますが、当然その2日間でクリアすることはできなかったのですが、僕にとっては平成に入って最初にクリアした、しかも人生初の歴史シミュレーションとなったわけですが、実は、初ということが災いしてか、自身の中では何とも分かりづらいというか、とっつきづらいゲームだったと記憶しています。
うん、
それが原因で実は、その後の、歴史シミュレーションゲーム、特にこの手のジャンルで定番の光栄の歴史シミュレーションは、ホトトギスのような難しさがあるんだろうなぁと、最近まで思い込んでおりました。ところが、ね、その思い込みを一変させたのが、先日カッカさんが、ホトトギスは光栄と違った独自のシステムで、今ならもっと評価されても良いといった趣旨の話を聞いた時でした。
うん、
光栄の歴史シミュレーションをプレイされているとまた違ったように見えるんだろうなというのを知り、自分の長いゲーム人生の中で思い込みや偏見が原因で随分ともったいないことをしたもんだとちょっと悔やんだりしております。ちなみに以前ネズミさんが大航海時代について楽しく話されているのを聞いて興味を持ったものの、光栄のタイトルに詳しくないけど、大体いつの時代もおなじみのタイトルが最新のハードで出ているだろうと思っていたら大航海時代も昨今のコンシューマーではプレイできないんですね。
うん、
あと信長の野望も当然未プレイなので、ここらでやってみようかなと思いつつ、結局現行ハードでプレイできる作品はそこそこあるものの、どれから手をつけていいのやら、ちょっとわからないなと思い、ゲームショップで展示されていたパッケージの裏面の説明を見たのですが、そっと棚に戻してしまいました。 こんな無双シリーズを昔ちょっとプレイしていただけの光栄ビギナーの僕におすすめのシミュレーションタイトルがありましたら教えてください。そういえば、ロイヤルブラッドとか発売当時、内容もわからないけどそそられてた覚えが、でも価格が高くて手が出なかったなぁ、といただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、これはジダラクさんの
出番ですね。
そうですね。そうですね。やはりこうなればね。はい、光栄のソフト高いですからね、ここはやはりブルジュア人をね、閣下におすすめを聞いてみたいところなんですけど。
いやいやいや、
違
うでしょ。いやいや、ね、愚者級ファミリーの光栄マスターといえばジダラクサイさんですから、ぜひ、バシッと、タクポン平野さんにお返事していただければと思いますが。
そうですね、なんか無双シリーズはやったことあるみたいなんで、うん、どのシリーズでもいいんですけども、戦国三国でもいいんですけども、うん、好きな武将が所属している勢力で始めるというのが一番のおすすめではないかなと思っております。
はい。
やっぱりキャラの思い入れってものすごく大事なので、
うん、
それがあれば頑張れると
は。はい。
で、そこの中で、例えばこのキャラの立ち位置ってこんなもんなんだよ、みたいな。
うん。
分かったりとかすると楽しめるかなと思うんですけれども、まあ、それ以外にですね、例えばそのタイトル何をやればいいのかっていうのがあるとは思うんですけども、最新のシステムはですね、ちょっとおすすめできません。
はい。そうなんだ。
なぜかというとですね、キャラクターのパラメータにいろいろとスキルがくっついちゃってるので、
うん。
覚えるのがめんどくさいんですよ。
そうね。
はい。単純に武力、知力、政治力みたいなのじゃなくなっちゃってるので、
はい。
それに戦闘系のスキルとか、その何、内政系のスキルとか、外交系のスキルとかくっついちゃってて、ちょっとね、システムが煩雑になってるんですね。
それまでの光栄の歴史シミュレーションをやってきた人向けですよね、どちらかというとね。
はい。積み上がってきたものがあっての、現行作なので、そうでなければですね、さすがに初代とかはまだシステム面の成熟がなっていないので、
うん、
三国志であれば2か3。
はい。
信長であれば、烈風伝というタイトルをお勧めしたいですね。
おー、烈風伝いいですね。
はい。昔のシステムではあるんですけど、システムの完成度は非常に高くできています。
今でも面白いもんね。
はい。僕やるのだったら絶対烈風伝か天正期です。
天正期もいいね。
はい。で、最初の頃の信長とか三国志って、内政で投資した分帰ってこないんですよ、なかなか。
そうね。
すごく渋いんです。そのリターンが。でもやんないと結局お金が回らないからみたいなことでやんなきゃなんないんですけど、さすがにそういうのがなくなってきているの、なくなってる時代の頃なので、内政をしょっぱしょやってれば確実に国力が上がりますよと。で、ここでおすすめなんですけども、できればですね、ウィズパワーアップキットっていうものがありますので、そちらの方をやった方がいいかと思います。
はいはいはい。
最終的にデータいじれるので、
うん。
本当にきついなと思ったら、例えばお金をマックスにしたりとか、兵糧をマックスにしたりとか、そういうこともできますし、
まあね、あとは最初にね、お気に入りのキャラクター、武将って話をしてたんで、ね、俺の好きなこいつがこんなパラメータのはずがないを、実際にいじれますからね。
はいはい、いじれたりとか、あとまあ追加シナリオとかですね、架空シナリオとかもありますので、
はいはいはい。
ウィズパワーアップキットの場合は、特に烈風伝なんかですね、うん、世界の英雄集結シナリオっていうのがございまして、
楽しみだね、
はい、鬼のような英雄たち、英雄がですね、なぜか日本の戦国時代に散らばっているというね。
そうそうそうそう。
うん、ね。チンギスハンとかいますからね。
そうそうそう。戦国アベンジャーズですから。
言ってみましょう。戦国アベンジャーズか、戦国ね、FGO みたいな感じになるんですけども。
そうそうそう。
とっても素敵な感じ、とっても素敵な感じになります。太陽王とか、獅子神王とかですね、ヨーロッパの英雄とかいたりして、サラディンとかですね、中東の英雄もいたりとかですね。非常にこう楽しい。シナリオになってるので、ぜひね、プレイされるのがいいんじゃないかなと思います。で、あとね、信長の野望でもあればっていうことなんですけれども、もう一個おすすめした天正期ですね。これね、非常に面白い。
うん。
何しろですね、武将に成長する要素がある。
そうなのよね。そう。
はい。で、これがね、素晴らしいのがね、このね、百戦錬磨の梵鐘っていうのが、15歳で元服するんですけども、例えば、信長とか信玄が元服したての時って、百戦錬磨の梵鐘よりも弱いんですよ。
そうね。
すぐ伸びるけど。でも、そんな百戦錬磨の梵鐘たちも、火砲とかっていうアイテムでブーストしてやると、結局最後まで使えたりとか。
楽しいよね、
あとは陛下適正っていうのがありまして、陛下適正が S になると、どんなんでも基本的に使えるので、そこまでなんとか鍛えられると、お気に入りの武将でも使えます。ただし、本当に育ちきってしまった天才には絶対勝てないです。そんなゲームです。
はいはい。
あとですね、とてもおすすめなゲームがありまして、とっても素敵なゲームなんですけれども、うん、シビライゼーションっていうタイトルがありまして。
やめろ
はい
進めるんじゃない、それは。
すごいおすすめなんですよ。特にですね、4というタイトルがおすすめですね。
やめろ
そうですか。
BTS っていうあれがありまして、そちらの方をやっていただけるとです
ね。麻薬だ、麻薬。麻薬だぞ。
あの、これを始めるとですね、あの、開けない夜の世界への扉が開くので
、はい。あのね、アメリカにはね、シビライゼーション中毒者を更生させるっていうプログラムが本当にありますからね。もう、このゲームをやめさせるための組織があるんですよ。中毒者がいて、死人とかも出てますので、まあ、はい。シビライゼーションは本当に、用法用量を守って正しく遊ばないと危険です。
はい、じゃあ、聞かせてもらいますけど、シビライゼーションって面白くないですか？
超面白いよ。何言ってるんですか？
というわけで、おすすめです。
はい。
ちょっと古めのタイトルですけど、エイジオブエンパイアとかもいいぜ。
ああ、いいですね。はい。
でも、あれは、でも、ね、光栄じゃないから。
まあまあまあ。
光栄じゃない。
まあ、シビライゼーションも光栄じゃないです。
じゃないけどね。
まあ、参考になったかどうかわかりませんけれども、タクパンヒロナさん、平野さん、ね、参考にしていただければと思います。
はい。あの、これが最後のお便りにならないことをお祈りしております。そう
ですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次、ポンコツ仮面さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ナロー小説についていただいてますね。うん、はい、先日愚者級においてナロー小説について触れており、ナロー購読1年強の若輩者ですが、私が思っていることを話したく筆を取りました。
はい、
第156回のパーソナリティの方々の意見には私も同意見です。
うん、
157回のリスナー様のいわゆるお布施のような視点も否定しませんが、うん、私は違う視点から購入しています。
はい、
もちろん間違っていると断ずるのではなく、私はこう楽しんでいると思っていただければ幸いです。
うん、
ナロー小説は素人からプロまで、サイト上で発表されています。数ある作品から気に入ったものを見つけ、閲覧に関しては無料です。
はい、
書籍を買うことで作者にお金が入るかもしれませんが、そもそも無料で投稿でき、中には練習用で書いていたと言っている作者もおり、雑誌に掲載するのと違い、いい意味でも悪い意味でも書きたいものを書けるのがナローの一面だと思います。
はい、
サイト上で発表されているものの多くは、キャラ絵はおろか地図もありません。それが書籍化され絵師がつき、文字だけだったキャラや風景を垣間見ることができます。
うん、
また書籍化にあたり加筆修正が入ることもあり、ものによってはキャラが増えたり減っていたり、イベントが変化していたりもします。漫画ではサイト上と書籍版のどちらに寄せるか、読解力の弱い私はこうだったのかと再確認もあります。またそれらの発行にあたり新たなエピソードが書き起こされる場合があり、私はそれが一番の楽しみです。ただここまで褒めちぎっていますが、ナローすべてがいいわけではありません。作品自体でもなんでこれが書籍になるのか、ましてやアニメになるのかと理解に苦しむものも多くあります。
うん、
正直作画ガチャを引いただけとしか、まあ、引いただけと思えるものもちらほら。うん、まあなんだこのアニメなんてのは、ナローができる前からいくつもありましたからね。
はい、
ただナロー発が異様に多いのも認めざるを得ないと思います。これ以上話すと、愚者級リスナー、愚者の宮殿内でリスナー同士の争いが聞かれないので失礼します。長くなってしまいました。適当に端折ってください。むしろ、愚者の方々に手を入れていただくなど、至高の喜びということでいただいてます。
大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。最近置き手紙でね、ポツポツとこのナロー小説の話題をね、いただくんですけれども、うん、まあでも実際にね、こう楽しんでいる方の意見ってね、やっぱ貴重ですよね。なるほどなぁと思ったのはね、やっぱりこう、書籍化するにあたって、やっぱこう、まあ、イラストもそうですし、あるいはそのね、一番の楽しみとポンコツ仮面さんおっしゃってますけれども、新たなエピソードが書き起こされるといったような。やっぱこの辺はなんかね、うん、なんかわかる気がするんですよね。うん。僕もね、やっぱりこう、ナロ小説買う、楽しみで毎月買う人って、何人か、知ってるんですけど、ちょっと聞いてみたこともあるんですよね。うん、どの辺が面白いのって言ったら、やっぱりね、なんて言うんですか、無名の頃の新人アイドルがメジャーデビューして、俺はこの子が小さ、売れる前から好きだったっていう楽しみやっぱあるらしいよ。やっぱり。
なるほどね。
うんうんうんうん。で、まあ実際書籍化されて、一段ね、で、アニメ中になればもう一気にスターダムじゃないですか。でも、俺はこの人が、こう、ネットにしこしこ投稿してる頃から知ってんだぜ、的な、そういう楽しみもなんか人によってはあるようですね。
ああ。まあ、理解はできるね。
うんうんうん。そうそうそうそう。で、やっぱそういう人は、やっぱりその、書籍化あるいはアニメ化のタイミングで、なんかこう、その、作家自身の成長を、なんかこう、楽しめるというか、見届けることができるっていうやっぱ楽しみ方もあるようで。うんうんうん。ね。 やっぱナロ小説を中心にずっと読んでる人ってやっぱりある種そのジャンルに関しては読むプロでもあるのでね。うん。だからそういう作家の成長みたいなものを感じられるのは楽しいっていうことを僕はこの前聞きましたね。うん、まあね、だから本当にあれですよね。僕自身はそういうなんかこう小説文芸を楽しむなんか一つのチャンネルとして、うん、やっぱり面白いなと思いますね。まあ、蘇生乱造、まあ、ポンコツカメンさんもね、ご指摘されてますように、別の側面から目を当てれば、ちょっとある種の蘇生乱造というか、作家の、まあ、使い潰し、使い捨てみたいなね、負の側面もありますけれどもね。うん。
まあ、タイトル長いのどうにかなんないですか、
ね、あれはね、そうですよね。
永久で何とかしたら何とかで何とかな剣とかさ。
背拍子で何とか
したら何とかしましたとかさ。
ナロー小説って、まあ、大体、まあ、半径が小さいのよね。その、文庫ももちろんそうですし、新書とか、B6 とかが多いんですけど、もう背表紙が細かくてね、はい。非常に見づらいというデメリットもあるので、その辺はやっぱりちょっと私も、だらだら長ったらしいタイトルはあまり好きになれないかなという印象はありますね。
で、なんとなくタイトル読んだら、どんなこと起きるのか分かっちゃう、
ね。そうそうそう、そうなのよね。アダルト系は特にそうよ。
なんかこう逆に取捨選択の一つの手段になってるのかもしれないけど、うん、
美少女文庫とか二次元ドリーム文庫みたいないわゆる官能系ライトノベルなんかはまさにその傾向が強いですね。タイトルを読めば大体どんなジャンルでどういうことが起こるか分かってしまうというそういう傾向はありますね。はい。
一回そういうアダルトノベルのなんかタイトルだけ集めてなんかやってみたいですけどね。
タモリクラブみたいだな。
タモリクラブっぽいけど、
ね。はいはいはい。いいですね。持ち寄ってみてね。お前がナンバーワンだ。ああいいね。第1回愚者級的官能小説タイトルだけ大賞みたいな感じで。なんかやってみましょうか、
ね。そんなに読んでないからな。探さなきゃいけないけどね。うん、はい。
かつて僕が書いたやつをこっそり混ぜておこうかな。まあ、すみません。ポンコツカメさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。お次行きましょう。
はい。
南龍さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうも、韓流韓人南龍です。平成元年のゲームキッズ拝聴、ファミコンは近所の友人やその兄弟含めて被らないように購入予定を立てて、全員で貸し借りをしていましたね、うん。ダウンロード販売のこの時代にはそんなこともできないんだな、うん、さて、平成元年発売のゲームといえば、青木おかみと白きベジカ、ジンギスカン。うん、オルド
、う
ん、悪魔城伝説、グラント張り付きクリア。魔界闘士サーカス、神様チェーンソー殺害。あたりは置いといて。
置いといて。
個人的思い出ゲームは、うん、まず、甲子園、
はい、
全都道府県の高校をプレイ可能、高校名を自由につけれるモードがあったので、同級生の名前に付け替えて、それぞれ担当高校を決めて何度も遊んだな、うん、全選手がどのポジションにでも配置できるので、ピッチャーを外野にと回して体力回復させたりできたのが印象的でした。
はい。
二つ目、スクエアのトムソーヤ。
うん。
児童文学好きかつ原作ファンとしてどうしても遊びたくてクリスマスプレゼントに買ってもらい何度も遊んだ、
はい、
スクエア製品としては鬼子のような扱いなので知らない子も多いだろうな、うん、原作に出てくるトムの友人の少年たちが仲間としてオールスター出演しどんどんパーティーを入れ替えながら遊ぶのは FF2 や4に通じるものがあると思いました、うん、今でもリメイクされないかなと思っているゲームです、
はい、
3つ目 TM ネットワークライブインパワーボール
来たよ。
これは弁護したい
弁護したい
未来から滅亡する過去を変えるためにやってきた少年が小型コンピューターを使って大活躍する話で、ボーイミーツガールな両ストーリーだったと個人的には思っています。
うん、
確かにゲームとしては死にゲーでしたけど、
うん、
TM ネットワークとなかなか会えないのも、そりゃ芸能人だしなぁと納得して遊んでいた気が、TM ネットワークさんが収録で忙しい間に僕が調べておくっす、みたいな、大事なシーンではファミコンアレンジでしたが、きちんと TM ネットワーク曲が流れるし、ラストのライブシーンではセルフコントロールやカモンエブリバディが流れる中、実写取り込み風のメンバー画像がカットインする TM ファンには満足のいく名シーンでした。いや、思い出補正かって書いてますよね。中古屋でなぜか新品500円だったので購入したという事実はさておき。お次、天地を喰らう。
はい。
まさかの三国志 RPG。
うん。
7人パーティー、軍師システム、ヒットポイントではなく、率いている兵士数、そして、フィールドで倒した武将が仲間になるのはポケモンやドラクエ5の先を言っていた斬新なシステムだったのでは。
はい。
原作は三国志としては序盤で終わっているので、その先まで作り込んだ、このゲームや続編の2、ゲームボーイ版、ベルトスクロールアクション版1、2も含めると、 カプコンは天地を喰らうに愛情を注ぎ込んでいたのを感じますね。はい、次。天外魔境ジライア。CD ロムロムのイース1、2は確かに名作でしたが、CD ロムロムといえばこれを忘れてはなりません。はい、と言いつつ、実は未プレイ。なぜ挙げるかと言いますと、全3巻の小説版の大ファンなのです。企画原案はヒロイ王子率いるレッドカンパニー。原作はスミソニアン博物館東洋研究所第三主事の東洋研究家である P.H. チャダ著、ファーイーストオブエデンとされていますが、うん、これは実は全く架空の書籍。西洋から見た誤った日本館をコンセプトとするジパングを舞台とした、世界観や歴史がとても作り込まれていた作品でした。ジライア、ツナデ、オロチマルだっけ、はい、の三すくみの冒険談、どこか物悲しい雰囲気を語る小説版。続いて欲しかったな。そして忘れちゃいけないのがパソゲー、うん、ワンダラーズフロムイース、ドラゴンスレイヤー英雄伝説、エメラルドドラゴン、とパソコン RPG 当たり年ですよ、ステイカン、ね、これ以上長くなるとカットされてしまう。パソゲーの話は涙を飲んでまた別の機会にといただいてます。
はい。
それから、実は訂正がありまして、うん、すいません。先ほど長文を送ったばかりなのに、別件でどうしても少し前にカッカから、うん、あ、訂正じゃない、ごめんなさい。
追加です。
少し前に、カッカから、話に上がったダンジョンキット、うん、覚えてます。これもクエストの製品だったのですね。
そうなんです。
RPG スクールが流行るより前でしたが、近所の友人と珍しくそれぞれ買って、自分の作った作品をお互いに遊ばせていました。
うん、
ファンタジーと SF とモードをスイッチできて、それぞれグラフィックが違うのが意欲的でした。
そうでした。
僕は実はこれでロードスト戦記再現シナリオを作成して、ゴブリン退治から始まって英雄戦争を経て、最後に灰色の魔女を倒すところまで完成させたのが良い思い出です。入ってます。ありがとうございます。
すごいな、ここまで。いやいやいや、南牛さんね、ありがとうございます。TM ネットワークラウインパワーボール、弁護したいということでね。まあ、ただドビンさんはちょっとでも特殊な環境で遊びましたからね、このゲームをね。
うん。
そうそう。
要は、オープニング詐欺にあったみたいなもんなんで。
はいはいはいはいはい。
うん。
普通にね、こうね、据え置きで腰を据えてプレイすればまた変わったのかもしれませんけれどもね。
5年プレイしたけど、そんなでも。
あ、そうです。スクウェアのトム・ソーヤって、仲間がいっぱいいるんですよね。で、
うん。
うん。で、自由にパーティーメイクできるのは楽しいんですけど、ただね、レベル上限が結構厳しくて、気に入った子とかでもなんかあんまり成長しなかったりしたりして、結局最終的にはなんかこうね、いつものメンバーになっちゃうってところはありましたけどね。
うん、ただ戦闘アニメがすごかったですよね、これ。
ああ、そうそう、動く動くで、向こう向いてんのよ。ちょっと何っぽいって言えばいいのかな。うん。
ジキャラが背中が見えた状態
で。そうそうそう、そうなんです、そうなんです。
結果、不定形シンボルなんですよ。
うん、そうなんです、そうなんです。
僕の方に白い点で見えるみたいな感じで、うんうんうん。で、そいつがダダダダって走ってきて、こっちを殴って初めてその敵が何かわかるみたいな。
そうなのよね。すごいよね。
ファミコンとしてはかなり意欲的な作品でしたよね。
うんうん、そうそうそうそう。非常にね、よくできてますよ。うん、で、なんでスクウェアのっていう冠言葉がつくかというと、同じ年にね、作ってんのよ。セタが。
うん。
セタがね、トム・ソーヤのゲームを、やっぱりね、出してたの、平成元年。だから、わざわざスクウェアのってつけて、スクウェアのトム・ソーヤっていうゲームになったんですよね。うん。
で、なんでかシューティングっていう。
そうそうそうそう、謎ですよね、セタの方はね。うん。スクウェアのトム・ソーヤはやっぱり名作ですね。能力とかがあってね、こう、家とかに入るとパンとか見つけてくれる子とかいてさ、うん、重宝してるの覚えてますね。うん、はい。天外魔境ジライアーもね、懐かしいですね。そう。架空のね、東洋研究家でね、PH チャダのファーイーストオブエデンっていうのが、原作だよ、原点だよって言ってんだけど、これが全くの架空という遊び。なんか最近どっかの大学の偉い先生が、架空の、
なんかやってましたね。
ありました。あれはまずいけどね。これはまあ遊び心ですから。そうそうそう。ね。坂本龍一がね、プロデュースしてましてね、サウンドの周りはね。そう。掃除でクオリティが高かったですね。はい。うん。天地を喰らうとかは確かにね、ジダラクサイさん、RPG もあれば、ベルトスクロールもある。確かにカプコンは随分、このタイトルはあれですよね。
これも面白いんだ。
そうなのよね。外れなし。本当に。
本当に。どれもすげえ面白いんだ。うん。天地を喰らう2に関しては、割とやり直してるんで。
はいはいはいはい。
ああ。
うん。
ただね、これね、ちょっとしたね、こぼれ話がございまして、あの、店長を食らうって、あの、原作あるんですけれども、うん、あの、書いてありましたよ、序盤で終わってるじゃないですか。
そうですね。
全然キャラクター出てないんですよ。でも、うん、店長を食らうは、あの、一応、あの、芝居のところまで行くので、
うん、
でその時代の、あの、有名武将ってのは、あの、ちゃんと駆け押しのキャラが出てドットになってるんですよね。
そうそうそう、そうなのよ。うん、
ただ、うん、それと、あの、ベルトアスクロール版の、あの、キャラが違った、あの、絵が違ったりとかするんですよね。
はいはいはい、そうですね。
ギエンとか。
あれとかね。これ同じ人。ギエン。これ別人じゃねっていう。
っていうのがあったりとか、あの、例えば、馬長とかっていう、
はいはいはいはい、
あの武将がいるんですけれども、あの、割と有名武将で、店長から打つだと、まあ、メインを張ったりもするんですけれども、うん、あの、前にですね、話しました、三国志大戦っていうのでですね、実は店長からからゲストキャラで出てるんですよね。
はいはいはいはい、
店長から番、関羽、張飛、張雲、劉備、で、馬長、いるんですけども、あの、馬長だけ書き下ろしなんですよね。で、違うんですよ、やっぱ。
あれっていうね。
あれって、馬長、こんなんだっけかなと思って。
あるあるあるある。最後にね、男女キットの話触れていただいてましてね。いやー、これは嬉しいですね。そうなんですよ。ウィザードリー風の 3D ダンジョン系を自分で作れるっていうね。クエストの初期の頃の作品ですよ。これ。いや、でも、南竜さんすげえな。これでロードストー戦記シナリオ作成して。いや、だってずっとダンジョンの中で進むゲームなんで、だから、よく再現したなと思いますよね。ゴブリン退治から。
ストーリー仕立てがちゃんとできてるんでしょうね。
うん。うん、あの、だから、メッセージとかは入れられるので、その辺で多分やってると思うんですよね。こう。だからその辺の演出をちゃんとメッセージボードみたいなものを活用して、やってるっていうことですから。いやー、これはなかなかね、あの、すごい、僕そこまで凝った作品は正直作れませんでしたのでね。うん。いや、これはすごいと思います。ダンジョンキット。うん。作るより前なんで、先駆的な作品だと思いますね。はい。
なんかちょっと遊んでみたいよね。
いや、これ面白いですよ。うん。クエストの、本当に地味なゲームですけど、うん、うん、うん。サウンドは本当にいいですよ。岩田さんとかやって手掛けてるんでね。ぜひ、機会があれば、遊んでみていただけるなと嬉しいなと思いますね。
はい、そうですね。はい、南竜さんありがとうございました。
ありがとうございます。
個人的にね、あの天地を食らうにはちょっと思い出がありまして、
ほう、
あのアーケード版の1が出た頃に、
うん、
あのまあ通い詰めていたゲームセンターの店長さんが、
うん、
クラウンに乗ってらっしゃいまして、
ほう、
その関係がありまして天地を食らうのことを天長クラウンって言ってましたね。はい、どうでもいいですね。はい、次行きましょう。はい、タクポン平野さん再び。
はい、
カッカさんマスターこんにちは。綺麗に終わったアニメ漫画選手権、いろいろとあげたいタイトルはあるのですが、最近妻の勧めで一緒に見て感動してしまったタイトルがあるのでそちらをあげさせていただきたいと思います。
はい、
タイトルはメイドインアビスです。うん、アニメに関しても僕も妻も息子もみんな見るのですが、家族3人それぞれ思考が違っていてなかなか一緒に見れる作品というのも少ないのが我が家の実情です。
はい、
そんな中妻も見たことがなかったのですが、ネットフリックスの説明文を読んでこれなら僕もちょっとは見るんじゃないかと勧めてくれたのがこのメイドインアビスでした。
はい、
元来可愛い女の子を主役に置いたアニメにはなかなか手が出ない僕に、可愛い女の子が主役でとつき悪いかもしれないけど設定とかはあんたの好きそうな設定だよなんて言われて最初は渋々見ておりましたが、第1話終盤での世界設定で完全に興味を持ち、その後立て続けに夫婦で見ておりましたが、一見すると未来少年コナンやラピュタのようなジブリや日本アニメーションがかつてやっていたような冒険活劇的かと思っていると、
うん、
キャラクターの可愛い容姿に反してかなりのグロ描写、
うん、
当初はちょっと幼女っぽいキャラクターが好きなアニメファンを意識したあざとい作品かと 思い込んでいた僕も、中盤以降完全に自分の娘がけなげに頑張っているように見えて何度か涙が出そうになりました。もう完全にこれまでの自分の中にない何か変な扉が開いてしまったような気も若干しております。この作品現在も刊行中のためテレビシリーズ放映当時は最終回で物語自体が完結できるわけではないのですが、
うん、
激痛と視線を何度も味わい、なんとか再びアビスと呼ばれる縦穴を再び進むことになった主人公が地上の友人や恩師たちに手紙を風船にくくりつけて送るシーンがあります。それまで主人公たちが進んできた道のりを逆行し地上に進んでいく。12話にわたって描かれた辛くて残酷なシーンを乗り越えて見せられたこのシーンに僕は涙をこらえながら妻にこんな演出は卑怯だよと言ったのを覚えています。
はい、
そういえば以前ゴブリンスレイヤーの回でカッカさんがヒロインが失禁するアニメは名作だとおっしゃってましたが このアニメもヒロインの女の子が数回王と新式に関しては血尿も混じっていたな。とにもかくにも最近自分が見たアニメ作品の中で想像していたよりも感動させてもらったのでお便りで送らせていただきましたといただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。まあ綺麗に終わったアニメ漫画選手権ということでいただいてるんですが、トビンさんこれ終わってはいないのよね、これはね。一応ね。
ね。
うん。
全然今も絶賛、継続中ですし、はい、アニメ自体も話が終わったっていう終わり方ではなかったん
ですね、うん。そうですね。ですので、うん、まあちょっとね、一般置き手紙の方でご紹介させていただきましたけど。
タクポン平野さん的には最終回で感動したっていう感じなんだろうね。
まあそうですね、うん、そこが。うん、まあ、ただ今後も話自体は続くよというところがあるのでね。うん。まあでもね、ご指摘のことはすごいよくわかるところがあって、見た目はね、ほんと可愛らしいんですよね。で騙されるんですけど、うん、意外なほどに緻密なファンタジー描写でね、うん、ものすごく実はあの設定も細かく、あるようなアニメでね、まあ作品でね、うん、
うん、
どうなんでしょうね。で見た目も割とハードというか、あのシナリオもハードで、この傾向はどうなんですか、窓バギあたりのやっぱり一つ系譜なんですかね。これドビンさんは見てました、メイドインアビスは。
あ、原作の割と序盤の頃から。
はいはいはい、はい。
こうして、もうずっと愛読してますけども。
ああ。
ね、そういう傾向が本格的に始まったのは、おそらくもうちょっと前でエルフェンリートだとか。
ああ、エルフェンリートありましたね。はいはいはい、はい、
うん。もうアフェンなんじゃないかなと思うけど、うん、でもやっぱこの世界の、その設定の緻密さと想像力をかき立ててくれる感じは素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。うん、作者のね、設定修行集みたいなの見たことあるんですけど、なんか雑誌のコーナーが。すごいよね。書き込みがもうさ、すごいんですよ。うん。
うん、
でもね、アビスのこの設定を見ると圧倒されますね。はい。だから、やっぱりそういうね、非常に緻密なもう世界設定をきちんと作った上で、やっぱり物語を作っているので、多少シナリオがこう荒れるというか、予期しない方向に、大きく動いたとしても、軸がぶれないというね。うん。
うん。
その強さがあるんですよ。だから、そのね、キャラクターに依存して大して世界設定も作り込んでないような、アニメが、まあ、時としてありますけれども、そういう作品っていうのはね、あれなんですよ。キャラクターをね、安易に殺せないし、安易に、ブレさせられないんですよね。なぜならその世界自体がブレてしまうか。そのキャラクターで依存してると。だけど、メイドインアビスっていう作品はそれとは真逆で、しっかりとした世界設定を作り込んだ上でキャラクターを活劇させているので、多少キャラクターが無茶やっても、話としては全く破綻しないし、それどころか物語の推進力に貢献をするという構造なんですよね。うん。
うん。
うん。それを強く思いますね。だから、昨今のキャラクター依存で対して世界設定も、作り込んでねえだろうというようなアニメに関して言うと、この作品の爪の垢を煎じて飲んでもらいたいなと僕も思います。はい。そのところですかね。はい、
まあ、それ以上ね、喋ってると、また、あらぬ、はい、ことになりそうなので。
はい、これぐらいで。
にしたいと思います。
はい。
はい。タクポン平野さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さして、はい。じゃあ次行きましょう。葵さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
初めてかな？
初めてです。
いつも楽しく聞かせていただいております。ほぼ、配信当初からのリスナーです。
あら。
ありがとうございます。ポッドキャストの番組宛てにお便りをお送りするのが初めてで緊張いたします。
あら。
大丈夫だよ。力抜けよ。私は30代後半のため、皆様より若干年下かと思いますが、聞きながら同じ時代を生きて様々な話題に共感したかったという思いがあります。
うん、
さて、今回このようなお便りをお送りしたのは、お目通しの使い方につきまして違和感があるためです。あ、
はいはい。
お目通しには全体に目を通すという意味のほか、どちらかというと相手に目を通してもらうの意味があるのではないかと存じます。うん、従いまして、ご自身の行動にご使用されることに違和感があるのだと思います。しかしながら、このことは番組の内容には全く関係のない、私が気にしすぎることであり、いやいや、私の存じ得ない意図が終わりでしょうから、一緒に伏していただければ幸いです。これまで辛い時や苦しい時、皆様のお話を聞いて本当に励まされてきました。これからも更新を楽しみにしております。できれば長時間を希望いたします。それでは失礼いたします。といただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。これはですね、単純に私の、何ですか、認識不足でございましてですね。私もこのご指摘をいただいて、改めて調べてみると、どちらかというとやっぱ、目上の方にこう、お目通しいただくといったような、使い方の方が、正しいということなので。
なるほど。
なので私がいつもお断りで言っている、もちろん私ども全てお目通しさせていただいておりますという言い方は、やっぱりおかしいんですよね。だからそれはだから葵さんの違和感が正しいので、すいません。私の存じ得ない意図が終わりでしょうからと、葵さんは優しいですね。書いていただいてますけども。単純な私のですね、認識不足でございますので、今回から改めたいと思いますので、はい。
はい。
ご指摘いただきました。
その程度です。
はい。はい、そんな程度の、そこの浅いところをお見せしたところで、ね、はい、はい。ご指摘ありがとうございましたということで。
はい。はい、まあね、これからも、どんどん、気楽にお便りいただければ。
そうですね。本当に。思いますので。何でも気楽にぜひよろしくお願いいたしますよ。
ね、なんか、愚者級を聞いて勘違いされる方がいらっしゃるのかもしれないんですけど、
うん。
閣下にしても僕にしても、ツイッターでおっぱいだの、お尻だの言ってるようなやつですから、はい。あまり、気になさらず、はい。
そうそうそう。
気楽に送っていただければと思います。
しょうもね、はい、中年がいるな、ということでね。
はい。はい、ちなみに、閣下はお尻派で僕はおっぱい派です。
そうなんです。はい、ここは永遠の分かり合えないポイントです。
はい、そうですね、はい。はい。じゃあ、お次行きましょうか。うま MD さん。
はい。
ありがとうございます。
ございます。
マスター様、閣下様、こんにちは、うま MD です。ただいま、商用で韓国の銀浦空港、
はい、
国際空港にてメールしています。すごいな、韓国で見つけたおすすめドリンクを紹介します。
怪しい怪しい。
その名もズバリ、これ漢字で男なんですけど、きっと韓国語読みだと違うんですよね、きっとね。ケンポナシ。という植物のお茶らしいです。二、はい、日酔いの時に飲むと良いとのこと、はい。味はビックリマンチョコの、え？ビックリマンチョコのウエハース部分を水で溶いたような味わい。二日酔いの時に飲んだら余計気持ち悪いのでは。ケンポナシは日本にもあるので、同じような飲料は日本にもあるかもしれませんね。それでは、といただいております。ありがとうございます。
わ
あ、
これはやばいです
ね。ウエハースを飲んだ感じ。
ウエハースを水で溶いたような味わい。ね、
うん。ちょっと香ばしいのかな？
やばいですね、これはね。
いや、なんとなくね、こんな感じの味のお茶、ロシアがどっかで飲んだことある。
本当ですか？やばいな。なんでしょうね。こう、いやいや、ジダラクサさん反応しなくていいですからね。いりません
から、ね。これ、新大久保あたりだったら売ってるのかな？
やめて、やめて。いらない、いらない、いらない。いやいやいや。いりませんよ、本当に。韓国だと僕あれが好きですけどね、トウモロコシのヒゲ茶ってあるじゃないですか。
いや、好きなのは聞いてないんだよ。
なんですか笑いをずらそうと思ったのに。もう。
だから、僕今度引っ越すって言います。
引っ越しますよ。
あ、いいね。
いらない、いらない。いりませんよ。
取り扱いありますね、ケンポナシのお茶。
いらない、いらない。いりませんか、
まあ、
調べなくていい。
あるある。
調べなくていいんですよ。ね。はい。
何がいいかな、やっぱ。
ハングル読めませんけど、これ男っていう漢字の下にこれなんて書いてあるんですかね。
なんでしょうね。
これ今度機会があったらあれじゃないですか。ネズミさんあたり。
ネズミさんあたりは、まあ、はい。
そうだね。
うん。
彼もできるからね。
そうです、
ね。
送料高っ。高
いんだ。
無理はしなくていいと思います。
それだったらあれじゃない。ネズミさんにさ、ちょっと新大久保にさ、ご飯食べに行くついでにさ、
いいよ。来
てもらってい
い。次行こう次。
いやでもほら、はい、引っ越しのお祝いに。
いらない、いらない。
一、ね、ケースとかね。
いりません、いりません。
ワンケー行きます？
いらない、いらない。ダメですよ。本当にね、いや、もう、私、まあ、たまにちょくちょく話を出す、知り合いの魚屋がいるんですけど、もうね、聞いて？極上の草屋を用意したんで、ぜひ家で焼いて食ってくださいってさ。
どうしよう。
嫌がらせ、嫌がらせなんだよな、感
じ。いいじゃない。
やめてよ、新築なんだから、ちょっと。
なんだ、やられちまったか。ここちょっと、伊豆の方から、いいのがあったん
だ。いらねえよ、いらねえぞ。
あるよね、草屋ね。
やめて、やめて。はいはいはい、はい、次行こう、次、もうね。
大好物なのに。
いやいやいやいやいや。しばらく、いいですからね。もう、ほんとね、意地の悪い友達ばっかりですよ。ジンギスさんがやろうぜとかさ、草屋焼こうぜとかさ。
はい。ビルカフェパーティー。
やめよう、やめよう。次。はい。
あのね、閣下。それは人徳だよ。
人徳。
はい。
嫌がらせっていう。っていう
わけでね。はい。うまいぶりさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい。
非常に貴重な情報をありがたく我々で共有したいと思います。はい。ではお次行きましょう。
はい。
ヘビレオさん、ありがとうございます。ミリシタ始めましたといただいてますね。あ、はい。ファーストインプレッションではデレステの方がキャラデザ尖ってて、そこの魅力的だったんですが、うん、無課金でまったりやりたかったのでミリシタにしました。
うん。
始めたと言っても実は私はガラケーなので10インチの Kindle でやっているんですが。うん、見る分には大画面万歳だけど、ゲームプレイは指先だけの移動じゃ届かなかったり、
うん、
両端のマーカーを同時に視界に入れるのが困難だったりで、なかなか難しいですね。
そうです
ね。厳しいですね、
うん、
専用の Android 端末の購入も考えちゃいます、う
ん、あらま
がとりあえず弾けた SSR の金魚ロコが可愛かったので頑張れそうです。
おー、ロコ、
カッカさんにはルー大芝居呼ばわりされていましたが可愛いですよね。可愛いと思います。曲はさすがアイドルゲーの老舗、すごくいい曲多いですね。
そうそう。
まだ DL してない、ダウンロードしてない曲も多いですが、うん、ハーモニクスは金魚ロコの赤いドレスとラストのドヤ顔がぴったりで、今一番のお気に入りです。うん、でも、まあ、Kindle も Android 端末なので、全然ゲームが終了できない。はい、延々タイトル画面を行き来していたのですが、とりあえず、うん、画面テープをスワイプしてボタンを出したら、そのスワイプした指を離さない。
うん、
そのまま別の指でバックボタンを押す。最初のスワイプしたままホールドしている指をゲーム終了しますかのウィンドウの上までスライドさせて指を離して終了ボタンを押す。これで Kindle では安定しました。要は離し、指を離す動作にもタップ判定があるそう、あるようです。以上、駆け出しプロデューサーのご報告でした。といただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。右下デビューということで、おめでとうございます。うん、ね。SSR 金魚ロコ。ロコのね、僕はどうしてもルーお芝居に聞こえてしまうんです。
でも可愛い子だよ。
可愛い子よね、うん。うん。アイドルの衣装のデザインとかもするのよね、この子はね。
そうそう。
そうそう。ね、青葉さんとよくね、ああでもない、こうでもないってやってたりしますよね。うん。いやーもうね、最近右下が面白くて仕方がないんですよね、本当に。なんかね、楽曲がやっぱりね、なんかいろいろ、なんか最近分析したくなってきたりしてね、こう、いろんな、アイドルの初層を見せてくれるようなね、感じがして、いいですね。で、ね、ちょっとこう、まあ、マスターも私もあんまライブとかに直接行くようなプロデューサーではないんですけれども、まあ、ちょくちょくこの前の愚者級聞いていただいた方からね、こういう感じでライブ行ってますよ、みたいな反応もいただけてるので、そういうのも配慮させていただいてますけどもね。うん、
はいはい。
どうですか？あれ、最近は右下はドビンさんはあんまりいじってない感じ。
僕はアイドルマスター自体を語り出す非常に長くなる男なので、
やめときますか。はい。
初代アーケードゲームの稼働初日からのプロデューサー
なので。すごいですよね。もう、そう考えるとね。
なんなら、抽選だけだったら、最初のライブ行ってますからね。
伝説の。
うん。
すごいね。そうか、いや、全然じゃあ
悪い。なので、
はい。
やめましょう。
はい。ね、キャリアないです。しかしね、Kindle、多分 Kindle Fire ですよね。でも遊べるんですね。ただ若干操作がちょっとこう、コツがいるということでね、ご紹介いただきましたけれどもね。はい。まあでも。
右下はね、やっぱゲーム終了がしづらいっていうのはちょっと改善してほしいと思います
。そうなんですよ。うん。これはね、やっぱりそう。iPhone ですらそうなんだから。やっぱりね、この辺はちょっと要改善ですよね。ぜひともお願いしたいところですね。はい。
はい。まあ、良いミリシタライフをお過ごしください。
お過ごしください。
はい。ヘビレオさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それから G メールではないんですが、はい、ダイレクトメッセージが一通届いてますね。
はい。
塚の中さん、はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
綺麗に終わったアニメ漫画選手権拝聴し、とても面白かったです。ガンム、プラネテス、ワッハマン、生と死について考えさせる漫画にダサくなしと思っております。塚の中です。
うん。
自分の思う綺麗に終わった漫画は、シャカリキ、寄生獣、ケンジ、ケンジっていうのはですね、拳のこのケンジですね、
はい、
スプリガン、ランと灰色の世界、ムーンライトマイル、ライカ、レベル5、はい、マスターキート、バラ色の、人生、はい、これはイクエミアヤさんのやつってことかな、
はい、
それからイーター、これは砂坊主の作者だから、ウスネさん、
はい、
かな、うん、キリがない、語りたいといただいております。 ます。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。様々な ね、作品ご紹介していただきましたけれども。
締める。いいぜって言っときますか。
はい。いいんですよ。長くたっていいんですよ。別にね、そこは思いっきり語っていただいても。前回登場しなかった、作品も、ありますよね。例えばそうですかね。マスターキートンとかも、どうですか？このあたりは。僕はあれですね、愛蔵版で買い直ししましたね。マスターキートンもね。
うん。
こういうなんか作品好きなのよね。なんとなくこう、なんていうんですか？こう、なんて言えばいいんですかね。こう、世界を股にかけたというか。浦沢作品では一番好きかなっていう感じですけどね。
浦沢先生、できるんだから、話をちゃんと風呂敷をまた畳んでいただきたい。
そう、ね、これをちゃんと畳めたのにね、なんであの、まあ、いいや、最近はどうなんですかねっていうところはありますけどもね。寄生獣はよく、話題にも上がるけど、なかなかあれですよね、こう、読む人を選ぶ画風ではありますけれどもね。そう。でも、あれだけでこう、ね、だとちょっと損してるかなっていう感じですね。一回はちょっと、食わず嫌いしないで途中まででもいいから読んでもらいたいなという感じもありますけどね。
ただまあ、やっぱ、なんか、色褪せない、結構普遍的な、
そうなのよ、ね。物語。いや、やっぱり、今読んでも引き込まれるものはやっぱありますよね。そうですね。あと、スプリガンとかもね、出していただいてますね。そうですね。どうですか？ジドラキサイさんなんか、この中で何かこう、これは読んだな、みたいなのってあったりします？
ああ、スプリガンとライカですかね。
ライカ、ああ、はいはいはいはい、はい。ジドラキサイさん好きそう、こういうやつ。
古本屋で見っけてね、とりあえず買ったっていう。
なるほどね。スプリガンもだって、かなり、そんなに長くないんだよね。多分単行本も10巻か11巻ぐらいでしょ？確かに。
そのぐらい。
だから綺麗に終わってますよね。そう考えるとね。古代文、超古代文明ものですよね。で、なんていうのかな、この辺も、あれですけど、基本的に、こう、ずっと続くわけじゃなくて、3話4話単位のなんかこう、中話みたいなのがこう、ね、続くみたいな感じで読みやすいんですよね。
だからそうそう、読みやすくて、で、一応全部共通して、超古代遺産の。
そうそうそうそう。
ね、その、物品がいろいろと事件を起こして、それを解決していくんだけども、って言って、最終的に、ラストエピソードに集結していくっていう。
そうなんですよ。だからその辺の演出は見事でね。物語の構成としてはやっぱり非常にしっかりしていた作品かなと思いますね。はい、ありがとうございます。ぜひね、Gmail の方で思いの丈をぶつけていただいてもしっかり受け止めたいと思いますね。
そうですね。はい。僕はこのダイレクトメッセージが、発端でというか、きっかけで、薄根正俊さん、コンバットトールが単行本になってるというのを今知って、はい。心中狂気乱舞しております。お、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。いやー、すいませんね。今日もなかなかね、なんでしょう。引っ越しのあれですかね。こう、普段開けないとこ開けたり、引っかき回してるんで、なかなかね、すいません。咳が出ちゃって申し訳ないです。体調は悪くないんですけどもね。ここから先はですね、ツイッターリプライ、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを、一部抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん、すべて、拝読しております。これからこれでいきたいと思います。帰ってきます。はい。5つ目、大ボスさん、写真付きでいただきましたよ。どうせ黒い包装で中身は普通のオレンジなんだろうって思って買ったら液がこの色でやんのっていうことで、見た目がね完全に醤油なんですよね。こう。
これチェリオなんだね。
中身がね、オレンジジュースらしいんですけど。で、こういうやつってさ、だいたいこう、側のこう、フィルムに色付けしてやるのがまあ定番なんだけど、まあ真面目にと言いますか、ちゃんと液体が醤油色してる。
うん。これ飲んだことあります。
ありますか？はいはいはい、はい、はい。
味は普通です。
はい。大ボスさんも書いてます。
はい。
はい。残念ながら、味は普通のバヤリス系オレンジだったということでしたね。はい。モクレンさん。懐かしい話をしていますね。エメラルドドラゴンが RPG では良かったな。 その頃の、PC 限界に挑戦したアクション、プラジエーターが残念ではあったが感動した作品だった。個人的には大戦略キャンペーン版を死ぬほどやった。光栄の三国志2、水滸伝、帝徳の決断とすごかった、ということで。プラジエーターはね、僕も遊びましたけれどもね、エニックスなんですよ。で、もうね、98にもうパソコン環境は移行しつつある中で、89年に 8MHz 専用機で出たんですよね。うん、それがちょっとまあ個性的というか特徴的なんですけど。でね、これね、プロモーションがすごかったんですよ。パソコン雑誌に結構 CM とか載ってて、すごい当初はね、緻密な世界観とか膨大なシナリオみたいなの構想してたはずなんですけど、なぜか出てきたゲームは、ロボット格闘ゲーです。これがね、よくわからない。最初はもっとなんか壮大な世界観的なものを見せてくれてたんですけど、なんか最終的にはね、なんか割と単純な格闘ゲーになっちゃってたんで、ちょっと不思議な。いや、ゲーム自体はね、非常に当時のね、性能としてはよく動く作品なんですけど、なんかね、うん。なんかアドベンチャーなのかなと思いきや、そういうロボット格ゲーになったんで、ちょっと不思議だったなという印象がありますね。うん、大戦略とかも遊んだな、キャンペーン版とか。僕もやりましたね。しかしね、三国志2、水滸伝、帝徳の決断ということで、この頃の光栄は輝いてますね。今も輝いてますけど、すごいね。やっぱりね。帝徳の決断出せませんかね。
なんか
残念。あれですか？でもそろそろ、帝徳絡みで言うと、またなんか別の帝徳の皆さんはそろそろ決断が迫られる頃なんですか？
あ、はい。あ、ぼちぼち。20日から始まります。
はい。また忙しくなりますね。
はい。頑張ります。
はい。次。運動するキノコさん。愚者級最新回拝聴。ワギャンランドは大好きでした。ゲームベタな私、ステージ進行は弟に任せて、しりとりや神経衰弱だけやらせてもらっていました。しりとりで先手が取れた場合、中盤以降で変な読み方で札を取ると、残り1枚で相手が手詰まりして勝ち抜けることが多かった気がします。ということでいただきました。ありがとうございます。そうそうそう。で、運動するキノコさんがおっしゃってますように、しりとりで、相手がもう読める札がないって言って、ま、ギブアップすると勝つんですけど、得点としては伸びないのよね。ちゃんと最後まで、最後の一枚までちゃんとこう、キャッチボールできた方が点数としては伸びるんですよ。そこがまた妙手というかね、できるだけ札を残さずに勝ちたいっていうのが、まあ、スコア的にはね、ありましたけれどもね。マギアのこう、ミニゲームってさ、なんか後半の、なんか、あれですよね。続編かなんかだと、これだけ単品で遊べるモードみたいなのありましたよね。なんかこうね。
ああ、あったと思いますよ。連続でずっとやり続けられるみたいな。
うん、そうそうそうそう。うん。だからやっぱり好評だったんだと思いますよ。この辺はね。はゆちぃさん。ナローの話を聞いてて、表現者と観客の距離の近さ。本を買う応援するなどの、この〇〇はわしが育てた感や各ジャンルのランキング上位を目指す姿から、現代のアイドルとファンの関係にも似ているような気がするなということで。これあるのよね。そうそうそうそう。なんていうんですか、自分が推す作家の本をいっぱい買うみたいな流れもあったりするんですよね。応援するっていうことで。ちょっとだからなんかね、ありますよね。こう、アニメ化させたいから、みんな最低何冊買おうみたいなのを呼びかけてるのを見たことあるんですけど、いやー、それはやめた方がいいんじゃないかと思いましたね。だってね、ほら AKB たちの方はさ、まあある種ルールとしてしっかりこうね、上位何位に入ればね、こうなんていうんですか、その参加できるみたいな活躍の期間が増えるってシステムになってるけど、曖昧なんだもん、そこが。アニメ化するしないっていうのはさ。だからね、いや、随分危険な応援をしてるなと思ったことはありますけれどもね。ミステリオさん。地下158回拝聴。まさかのフリップフラップ。出ました。ピンボール。漫画ですね。私も大好きな漫画です。ピンボールはちょいちょい触りますが、新作が日本に来にくい。メンテナンスが大変。相まってゲーセンでもあまり見なくなりました。ピンポンの卓球場のモデルが高田の馬場にあると最近知りました。ということでいただきましたよ。 ありがとうございます。僕これ知らなかったんですよね。高田の馬場に、漫画ピンポンの卓球場のモデルがあるんだ。どこだろう。ビッグボックスってあったかな？今ないと思うんだけど、昔卓球できるスペースあったような気もするんだよな。あと、栄通りの方にね、すんごいボロ屋みたいな、ボロ屋って言ったら失礼だな。道場みたいな貸しピンポン卓屋があるんですよ。あったんですよ、あの頃。今もあるかちょっとわかんないけど、そんなのもありましたね。はい。もしかしたらそっちなのかな？いや、もうなんかね、見た目はもうなんかね、剣道の道場みたいな感じの、本当に趣のある建物なんですけど、中に卓球台があってね、貸し台なんですよ。うん。はい。そしてフリップフラップ。ね、これぜひ、あの頃のゲーセンの雰囲気が好きな方は、だからジダラクサイさんにとっておすすめしたいですよ、フリップフラップは。ぜひ。
ふぃー。
はい。機会があればちょっと見ていただきたい。
わかりました。
はい。ハイスコアガールなんかよりもよっぽど、あの頃のゲーセン描いてると。まあ、あまり、あまり、
そう言うとね。あの、はい。比較して落とすのやめよう。
あ、やめましょう、ちょっとね。よくないですね。
鼻水出るから。
はい。失礼しました。はい。それからそうですね。ちょっといっぱいいただいてるんですけれども、すみません。ちょっと時間が時間でございますので、キリン太郎さん。クシャの宮殿地下158階拝聴、今回テーマ置き手紙が皆さん上手すぎて、気になる作品が大量発生。なかなか危険な回でした。笑い。ということで。テーマから真っ先に思い浮かんだ、牛音と虎が意外と出ないなと思ったら、ドビンさんから出てきて、心の中でハイタッチ。枕の尻の話が案外盛り上がるのは個人的にはツボということで。はい。ありがとうございます。いやー、もう、ドビンさんね、出していただいてよかったということで。うん、確かにね、ま。
しょうがないですよ。
はい、しょうがないです。
しょうがないです。
私は全国の小学校にですね、大の大冒険と、牛音虎と、北斗の剣か、花の刑事を置いてほしいというふうに心から願っている人間なので。
まあね、気持ちはわかりますけどもね。いや、でもね、ちゃんとドミンさんが出てよかったということで。次は写真付きですね。愚者の宮殿、ハッシュタグに入れていただいております。リコリコさんですね、ありがとうございます。ね、暴れラジオさんの、ちゃんなかさんの、奥様ですね。しめじ入ってます、ということで。カレーに出る野菜は、冷蔵庫の残り野菜でいつもやっちゃいます、ということで。いいですね。はい。なんか非常に美味しかったらしいですよ。なんかその後、ちゃんなかさんの感想も拝見しましたけれども。カレーってなんかこう、でも、本当に助かりますよね。こう、残り野菜とかあった時に。とりあえず入れちゃうみたいなことが、なんとかなっちゃうみたいなところがあるんで。うん。で、それで不思議な組み合わせになっても割といけちゃうっていうね。うん。いや、だから、すいませんね。今日引っ越しの話ばっかりなんですけど、今ね、本当に冷蔵庫空にしなきゃいけないんで結構大変なんですよ。できるだけ買わないようにして、冷蔵庫のものをできるだけ空にするようにしてるんですけど、カレーは助かるね。こういう時に余った野菜何でも入れれば料理になるからね。ほんと、重宝しますよ。助かってますね。暇な人さんですね。僕らの、タイトル読み上げる時点で、間があるのに笑ってしまった。なんかごめんなさい。ヒロイクエイジ一番見てみたくなった。思い立った時にフットワーク軽く見に行けるのがネット配信のいいところですね。他作品も含めしばらく退屈しなくて済みそうということでいただきました。はい。ありがとうございます。ね。本当にね、トビンさんもね、前回、アマプラあたりのお気に入りが増えたということでおっしゃってましたけどもね。
はい。
うん。まあでもね、こうやって実際にお勧めしていただけると私もね、結構チェックしてみたいなと思う作品やっぱありましたんで、はい。ちょっと重宝してますよ、そういう意味ではね。うん、ヒロイクエイジはね、面白いと思いますよ。なんかこう、あんまりちょっとね、そこまでメジャーじゃないんですけどもね、タイトルとしてね。面白いと思うんだよな。あんまりこう、割とこう、ドラマチックでもあり、まあ最終的にも、はい。非常に収まりがいい作品ですのでね。それからそうですね。フラットさん。157回のクインティ、 当時はファミコン必勝本の読者で、発売前からクインティを知っていたり、杉森さんのショートコミックも読んだりもしました。おー。敵キャラのアーティストによる全パネルイラスト勝ちもやったことあります。お、僕と一緒だ。アクションも不得意、アクションは不得意な私ですが、クリアも果たしました。ということで、素晴らしいですね。はい。クインティってどうです？トミーさんとかジドラクサイさんって、こう、遊んだことあります？
あ、ありますよ。
お。これ、ね、パネルをこうめくって、相手を転ばせてっていうね、うん、パーンってこう、うん、そうそうそう。壁際に追い詰めてね。
あ、でも俺はイラストはやったことないなぁ。
本当ですか？イラスト全部描かせて。
うん、普通にクリアしました。
ああ。アーティストは、まあ、それがでも、あれなんですよね。成功法なんですよね。書かれてしまうと面倒だから、速攻で倒していくっていうのが、定石ですから。それはある意味正しいんですよね。アーティストの戦い方としては。太陽パネルって全部めくれるじゃないですか。さささささとかって言って。
はいはいはい。
あれが気持ちいいのよね、なんかこうね。でも調子に乗ってやってるとカチーンって言ってこう封印されてしまってさ、詰んじゃう時もあるのよね。こうめくれなくなっちゃって。
そうだ、ちゃんとね盤面見ないと。
そうなんですよ。あれ何階層ぐらいあったのかね。5階層ぐらいはあるよね。多いところだと。あの辺の戦略が見事よね。こうだからね、どんどんどんどんめくっていくと違うパネルが出てくるじゃないですか。はいはい、あれがね、面によって多分違うんでしょうけど、5階層、6階層ぐらいまであった気がするんですよね。ドミンさんも遊んでた、クイーン。
ちょっとやったこと
ある。ちょっとやったこと。ああ、うん。
そんなにはやり込んでない。
あ、そうですか。面白いんですよ。うん、クラゲスさん、中国や韓国と比較して日本のアイドルはデビュー時点で完成していないという話がありましたが、これは少年漫画、JRPG にも通じるところがある気がします。成長物語が大好きなのは国民性なのでしょうかということで。はい、いただきました。ありがとうございます。どうでしょうね。またちょっと、完全に一致もしてないのかなという気もするんですよね。その、これはまた別の話かなという気もしますね。そのアイドルに関して言えば確かにそうなんですよ。露出する段階でまだそんなにこう成熟していないっていうのが一つのアイドル、日本のアイドルの形なんですよね、これはね。それをこう見守っていくみたいなスタイルになるんですけど、少年漫画とか JRPG も確かに成長を描くんですけれども、むし成長というよりはむしろその主人公たちの年齢の低さっていうところがあるかなという気はしますけどもね、こう。そうですね。本当にどうですか？まあ、ちょっと、ジドラクサイさんとか、どう思います？この辺の。
確かにね、主人公の低年齢化は止まってないですよね。割と。
そうなんです。もう昔からなんですけどね。なかなかね、いい歳のおっさんが主人公ってのは、まあまあ少ないですわな。
で、おっさん枠もないですからね。なかなか。
そうですね。そうなんですよね。アメコミとかね、まあ、マーベル作、まあ、DC もそうですけど、やっぱりこう、成長はあるのよね、そこにね。何かこう、ヒーローたちが、その、課題とか問題を持っていて、トラブルを抱えていて、それを乗り越えていくっていうくだりはあるんだけど、まあ、割と成熟した大人、がそれをやるっていうか印象が強いかな、多くの作品ではね。
でもその成熟してない子供を主人公にした冒険譚っていうのはやっぱ日本人が昔から好む題材なんじゃないですか。桃太郎しか、
それで桃太郎、金太郎、
金帽子しかり。
そうですね、それは確かにあるかもしれないですね。そうだね。
ひるがえってやっぱ向こうの伝わってくるそういう、昔話っていうか、古い物語って、やっぱアーサー王の物語とか、結構、はいはいはい、肌から成熟した、主人公の物語っていうのはやっぱ僕らの耳に入ってくるようなものは多いから、なんかその辺の違いとか元からあるんじゃないですかね、ひょっとすると。
そうですね、確かに。あんまりこう日本の英雄譚で最初から筋骨隆々なムキムキマンがみたいな話ってないもんね、確かにね。こ バッタバッタと何倒しみたいな最初の時点でみたいなのってね、あんまり聞かないですよね。
うん、そうですね。今パッと思いついたのはヤマトタケルとかですけど。
ああ、はいはいはい。
タケルも少年じゃない。
まあね。
そうですよね。
俺のイメージだと青年に近いんだけど。
まあまあまあまあ。
うん。
でも成熟した大人かと言われると。
まあそうではないかなっていう。
そうですね。うん。
あと、ほら、源義経の。
あ、牛若丸とか。
牛若丸。
牛若丸もね、確かにね。ありますよね。
うん。うん、なんかそういう国民性な気がたった今でした。
はい。
ちょっとね、この辺はニゴリ先生に、最初から完成した物語はないのかって、聞いてみようかなと思ってます。
確かにね。金太郎って話ではさ、案外皆さん、ちゃんと思い出せないと思いません？場面場面はあるけど、みたいな、
うん。
確か熊と相撲を取んだよな、みたいな話は、あるかもしれないけど、うん、ね。どこまで皆さん覚えてますかね？源の頼光が出てくるってあたりになってくると、だいぶ怪しくなってくるんじゃない？金太郎の話はさ、こ
う。ああ、もうわかんない。
でしょ？そうそうそう。ね。渡辺の綱とか出てくるのよね、確か。金太郎って最後の方になると。
はい、出てきますね。
ね。
あと最後の方になってくると、イワン・シュテンドルフにエッフェルヒールキックをかましたりとか、ハイアングルアックスドライバーをかましたりするっていう、そういう話だと思うんですけど。
確かそんな話もあるわけねえだろ、そんな。そうそうそう。ね、金太郎って最後どうなるのって聞いて、どれぐらいの人がわかるか聞いてみたいですよね。うん。坂田の金時はわかるけど、じゃあ坂田の金時って何したのって言った時ね。僕もあれですけどね、ちゃんと言えるかと自信はないけど、確か雷光四天王の一人になって、偉いを、
そうですね。
そうですよね。活躍するっていう。
で、鬼退治もしてますね。
そうそうそう。鬼退治もするんだよね。だから、はい、ほら、渡辺の綱が鬼退治でまず有名じゃないですか。はい、茨城道士と退治するのは、綱ですよね。うん。その綱と相撲を取るのは、後の坂田の金時になる金太郎なんだよね。うん。そんな話だった気がするよ。
その辺はね、最近とあるゲームの影響で、
だいぶ、だいぶ認識率が、とあるね、とあるゲームの影響でね。そうですよね。とあるゲームみたいなね、映画が今度公開になるんですよ。はい。知ってます？とある映画の、続編が出るんですけど、アイアンスカイって言うんですけどね。はい。知ってますか皆さん。
月の裏。それってとんでも系のやつじゃなかったっけ？
これ僕、ほんとね、史上最強のバカ映画だと思うんですけれどもね。はい。もう、アイアンスカイの続編が今度出るんですよね。で、今度前、予告編が出たんですけど、もう危険すぎるんでこれ以上何も言えませんっていう感じですね。はい。すごいですよね。もう、いや、ぜひ、アイアンスカイで検索していただくと、とんでも予告編が見られると思いますので。
なんだこりゃ。
すごいでしょ？危険なんだよ。本当に。もう、ここで言えないようなキャラがいっぱい出てくるので、はい。ぜひ気になる方はね、アイアンスカイで調べてみてください。僕は、前作はちなみに劇場で見ましたんでね。はい。次行きましょう。テイタンさん。僕の平成の良かったことの一つは、愚者の宮殿に出会ったことかな。あら。やっぱり愚者宮は面白いわ。40代のおっさんがアイドルマスターやってても知的に感じるし、やっぱりタクティクスオーガをもう一度チャレンジしなきゃなって。そして銀英で見て、まさにこの中にいそうなんだよ、お二人が笑うということでいただきましたけど。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎですよね、マスター、これはね。
いやいや、
ちょっとくすぐったいですけど。銀英殿にいそうですって。マスターは確かにいるかもしれないね。
マスター。どこにいますかね。デザンドの商人の中に誰かの中に
混じって
飲んでくれてますかね。
いやー、どうですかでも。
俺は自由惑星同盟の気骨ある新聞記者の下で働いてバリバリ記事書いてる気がします。
そうね。
記事見たやつを。
そうそうそうそう。うん。帝国にいる印象はないね。萩原さんはね。そう。リアリストなところがあるからね。うん。あんまり理想主義って感じはしないしね。うん。
うん。
そうですね。ドビンさんあたりは意外とこう、帝国で士官とか似合いそうな感じしますけどね。
いや、僕多分ね、旧国軍事同盟の反対集会に振り殺されてるんです
ね。あれでしょ？で、閣下は、貴族社会の男爵あたりの、息子ということで、散々遊び倒してる感じなんです
よ。またそうやってブルジョア設定を、うん、もう。
あ、頼むですか？伯爵とか公爵じゃなきゃダメですか、やっぱ。
いやいや、何を言ってるんですか？もうやめてくださいよ、本当に。もう。ね。いやいやいや。ね。
よろしければ、肩書きを。
いやいや、やめてくださいよ、その。ないんです、肩書きはね。この話したよね、愚者級で、そう、ね。ドビンさんにいじめられたことを僕は今でも覚えてますよ。今日最後の置き手紙。佐藤いふみさん。オタクと一言で言う場合は、漫画アニメ好き、〇〇オタクと限定するとマギアの意が強くなるようだ。うん。オタクとマギアの違いはというと、オタクの方が子供じみていて周囲をはばからないというイメージがあるように思う。マギアは大人、オタクは子供大人という感じということで、いただいてますよ。最近はまあマニアって言わなくなりましたよね、なんかね。こう。あんま聞かなくないですか？
まあ、オタクっていう言葉がかなり、ね。
うん、一般化してる。
あるようになっちゃったから。
そうそうそう。うん、ね、今はだって、普通に芸能人とかも私何々オタクです、みたいなこと言っちゃったりしますもんね。
うん、うん。
うん。いや、少なくとも、平成のあの頃はね、あんまりそういう大手を振って言えるような雰囲気の言葉ではなかったですからね。うん。いつの頃からですかね、こうやってオタクって言葉がカジュアルになってきたのはね。
あれですよ、僕が最初にオタクっていう言葉を知ったのは、
はい。
僕が、高校ぐらいの時だったと思いますけど、いわゆるコミケに行っている人の中でも、いわゆるエロ同人をメインに漁りに来る、人たちのことを周りの、うん、まあ今で言うと周りもオタクなんだけど、
はい、
ね、そういう人たちが、そのエロ同人専門のマニアの人たちを完全にもう別称として呼んでたのが僕にとっての最初のオタクの始まりですね。
はいはいはい。そうですよね。
だから普通のアニメファンとかは普通にアニメマニアとかアニメファンとか言ってたんで、その頃は。だからそういう人から、まあ、なんて言うんですか？白眼視って言うんですか？
うん。
なんか、そんな風に見られてた人たちなんですよね。
そうですね。
まあ、それは僕の最初です。
うん。はい、まあ、僕、中森明夫さんにお会いしたことがあるんですけど、あの人が実は、はいはい、命名したんじゃないかって説もあるんですよね。なんかこう、うん、漫画ぶりっ子だったかな？っていう、まあ、ね、あるんですけど、あの中でなんかこう、中森明夫さんが使い始めたんじゃないかっていう、なんかまあ、根強い意見もありますよね、ちょっと。本人も確定的なことは言えないけど、そうかもしれないことは、っておっしゃってましたけどね、中森さん自身もね。うん。オタッキー佐々木って言いましたね、そういえばなんかラジオパーソナリティかなんかで。
いましたね。
唐突に、唐突に思い出しましたけど、今。うん。アニラジとかやってたな、と。
佐々木さん今何やってる
か。何やってるんですかね。うん、
まあ、それ言ったらね、ドアドアにオタピアって言いましたけどね。
ああ。まあ、岡田斗司夫だってオタキングって名乗ってた。まあ、ああいう人たちがこう、積極的に。
あの人はなんかね、なんか後で乗っかって、偉そうな顔してる感じがあるけど。
はいはいはいはい。ね。東大で講義とか持ってたんですよね、確かね。うん、あれで随分と、世に出たようなイメージもありますけどね。はい。まあ、どうでしょうね。もうオタクっていう言葉はもうなんかこう、広く一般化しすぎてしまっていて、なんかもう、なんかかなり、限りなく無味無臭に近くなってるのかなという印象はありますね。もう、だから何々オタクって言った時に、まあ、こう言っちゃないですけど、何らインパクトがないというか、
うん、ただ、一方で、うん、未だに、チェックのシャツを着て、メガネをしてて、バンダナをしててっていう、まさにステレオタイプなオタクをイメージする人もまだ多い。
うんうん、まあ、そうでしょうね。一定の年齢以上とかはそうかもしれませんよね。うん、
で、なんかね、サイリウム持ってオタゲしてるみたいな。
はいはいはい。
うん、ああいう。そういうイメージを持ってる人はまだ多いと思いますけどね。
うん、そうですね。だから、まあ、どうしてもそういう世代的、あるいはやっぱり、所属というか、所属してるコミュニティによってもまた随分受け取る印象も変わるのかなというところはありますかね。だから、まあね、よく私どもの番組もオタク二人がやってる番組みたいなご紹介いただくこともありますけれども。
ですね。 それは間違いないです。
うん、まあ、それは間違いないかなとは思いますけどもね。はい。今度一回そういう、本当なんかこう、オタクらしいオタクな回やりますかね。こう。
何喋ればいいですか？
え？
何喋ればいいですか？
いや、あの頃、股間を熱くしたエロ漫画伝説みたいな話をすれば。
外に出せないからやめよう。
やめましょう。うん、やめましょうね。はい。やめときましょう。
本当に出せないよ。
そうですね。本当にこう、ちょっと、シャレにならない話がいっぱい飛び出そうなんで。うん、これ
あなたはそれじゃなくてもね、いろんなものを処分したでしょ？法律変わった時。そういう話になるんですよ。
やめときましょう。はい。そうですね。はい。
はい。
ありがとうございます。よく覚えてるな、この人は。はい。ということで、今回も、たくさんの手紙、ありがとう。最後、むせたわ、本当に、その一言で。当愚者の宮殿ではですね、皆様からの置き手紙を、募集しております、ハッシュタグつけていただいた愚者の宮殿、つぶやきをご紹介させていただく場合もございます、また、長文あるいは確実に読んでもらいたいというものについては、公式ホームページのお便り投稿フォームあるいは Gmail などをご利用いただき、送っていただければ、紹介をさせていただきます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、裏でいろいろ会議が長引きまして、すでに本編で何を喋ったのか半分忘れ気味ですが、
大丈夫ですか？
はい。今日はね、
はい、
まあ私の持ち込みでリラックマとカオルさん、ネットフリックス作品のね、リラックマとカオルさんについて、うん、まあ主に文句をつけるという回でしたけれども、まあこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。まあね、大のおっさん4人がですね、大真面目にリラックマとカオルさんを話すっていうね、まあ本当に、愚者級らしい、いい回になったなと思ってるんですけれども、まあ何ですか、その、さっきからね、なんかね、マスターがね、いや、失敗したとか、とかなんかずっと言ってたんですけど、何かあったんですか？
いや、風呂、まあ収録の前にお風呂に入ったんですよ。
うんうん、
まあ大体収録が長引くんで、
はい、
収録終わってからお風呂入ると大変なことになるんで、
うん、
先にお風呂入っちゃうんですけど、風呂上がりにアイス食べていいよって、うちの奥さんに言われてまして。
はいはいはい。
はい。で、なんか、なんとかとなんとかと二つある、二種類あるから、買ってきたからって言って、うん、あなたの分二つあるからどっちか食べていいよみたいなことを言われてたんですよ。
うん。
なんですけど、はい、お風呂上がってきたら、
うん、
ちょっと収録までの時間があんまりなくて、
あら。
慌てて飲み物だけ持って上がってきちゃったもんですからね。アイスを食べ忘れてたっていうのをついさっき思い出しました。
ショックですね。
しまったと。
いやー、こっちもね、今日は25度まで上がりまして、昼は。いやー、暑かった。もう急になんかね、汗ばむ天気になってきたんですけど、まあこれから何ですか、こう、アイスが美味しい季節になってくるじゃないですか。
はいはい。
でね、アイスクリームの話でもしましょうよ、次回は。少しでも涼しくしようということで。
おや、また。
はい。
これは何ですか？懐かしシリーズかなんかですか？
そうですね。まあ、懐かしい話もそうですし、最近のね、アイスの話でもいいんですけど、まあ、題しまして、新旧アイスクリーム話ということでね。はい。まあ。
簡単だな。
簡単に、ちょっとあっさりめに行きたいと思いますよ。はい。なんで、懐かしいあの頃食べたアイスのあれこれからね、最近こんなアイスうまかったなんて話も含めて、アイスクリームにまつわるあんな話こんな話をぜひね、二人でおしゃべりしていきたいなというふうに思っております。
これ別にアイスクリームでもアイスキャンディーでも何でもいいんでしょ？
あ、いいですよ。アイスキャンディーでもいいですよ。そうそうそう。ね。うん、その話をしたいんですよ。いやーねー、私なんか兄弟が多いもんですから、アイスにまつわる引きこもごも話いっぱい持ってますよ、私は。その辺の話もね、していきたいと思います。はい、ということで本日もですね、長時間にわたりましてお付き合いくださいまして、ありがとうございました。ここまでお相手させていただきましたのは、私こと、引っ越しでなんかいろいろドタバタしているせいか、本日もなかなか咳が出てしまってお聞き苦しく、申し訳なかったと思っているカッカと、
私こと今になってドメスティックな彼女がちょっと気になり始めてるハニワと、
はい、私こと、カオルさんの首にめっちゃ、スイング DDT をかましてみたい、ズララクサイと、
ドビームスでした。
本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはfoolpalace@gmail.com、 フールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。